皆さんこんにちは、小平です。ゲームなんとか第94回です。この番組ゲームなんとかは、ゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。そしてまあいつもの提携ちょっと最初に読ませていただきますけども、この番組、番組の構成上ね、最初にオープニングトークがあって、その後本編という風に続いていくんですけれども、いきなり本編聞きたいよっていう方は、ポッドキャストアプリのエピソードの概要欄のところにチャプターを記載してますんで、そちらをご活用いただければなと思います。という提携が終わったところで、今日一人なんですけども、ゲストの方を2名お呼びしております。一人ずつお呼びしましょうかね。まず一人目が村俊さんです。
はい、どうもお久しぶりです。村俊です。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。すいません、素人再びすいません。
そうですね、村俊さん2回目の登場いただいてましてね。
はい、こんにちは、ただのリスナー2回目です。
いえいえ、前回はゲーミングお父さんの回の時に来てもらったのが、はい、夏でしたよね。確かに23年の夏だったと思いますね。
そうですね、そのぐらいだったかな。
今日の本編のテーマについて話したいことがあるというふうに聞いてね、ちょっと再び呼んでみましたよ。
いや、ありがとうございます。マジでありがとうございます。
今日もよろしくお願いしますね。
お願いします。
そして2人目のゲストの方がアルマさんです。お願いします。
はい、ゲームの話をさせてくれというゲーム系のポッドキャスト番組を配信していますアルマと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そんなわけで今日はこの3人でお届けしたいと思います。たまにね、こうゲストの方2名っていう変則会をやってるのが、ちょっと僕って個人的には結構好きだなと思ってましてね、いつもと違う雰囲気が出るというか、話題もちょっと変わった感じになるとかね、気に入ってはいるんですけどもね。今回はですね、アルマさんが本当にこの番組的には初めて来ていただいたので、
はい、
まあそれこそユアゴティ、昨年末のユアゴティの企画とかではね、一緒に参加してもらってたんで、
はい、
まあ、この番組聞いてる方の中でも知ってる方はちらほらいらっしゃるんじゃないかなと思ったりはするんですけれども、
はい、そうだといいですね。
ゲームの話をさせてくれって、
はい、
いつぐらいから始めてらっしゃいました？
2022年の12月の終わりですね。
12
月の終わり。だからほぼ23年の初めぐらいからだと思う。
じゃあ今1年半はいかないけどぐらいって感じですね。
1年ちょっとですね。
おお。それより前ってポッドキャストってなんかやってたりしました？
いえ、完全に初めての。
はい、すごい初々しい。
そうですかね。
もう僕もなんか何やかんや13年やってしまってるんで、なんかもう、
いや大先輩じゃないですか。いや、
その大先輩ってこう威張れるようなものはないんですけども、なんかこう初めて1年ですとか2年ですとかって方とたまにこう話するとね、もう感覚が違えんだなってよく思うんですよね。
そうなんですかね。
なんか、まあ、まあ、それこそだってアルマさん一人しゃべりで、でもゲストの方もちょこちょこ呼んでるイメージもありますわね。
そうですね、ゲストの方も 2,3 回来ていただいてますけど、うん、基本的には一人ですね。
なんかその一人しゃべりで始めるっていうのなんかすごいなって思うんですよね。
そうですよね。自分も一人で始めたいなと思って始めたわけじゃなくて、
おうおうおお、
いや、もうそうするしかなかったっていう。
いや、わかる、それ。わかりますよ、本当に。
わかります？
うん、わかります。
したいんですよね。
やりたいんですけどね、はい、ちょっと一人喋りがどうしても辛くて。
ああ、うん、いや、村重さんいいじゃないですか。村重さん全然喋れるからやれると思いますよ。
そうですね、全然喋れると思うんですよ。
いやー、まあ、1回2回とかならまあできるかもしれないですけど、これを継続的にやっていくとなかなかすごいです
ね。まあね、まあそうですね、うん、確かに継続の難しさは確かにあるかもしれないですね。
そう、ゲーバナ聞いてますよ。
ありがとうございます。
はい、まあ、今回の FF の話ですけど、今回も、
はいはい、
ゲーバナでその FF の話をしていたのを僕が聞いて、
はい、
こうその共感したっていうのもちょっとこうきっかけの一つですね。
コメントもくださってね、その配信した後に村俊さんから、
はいはい
はい、それが、まあ、はい、今回 実際にお話できるということで。
いや本当ですよ、こんなに、ま、しかもね小平さんと一緒になんて、ちょっと夢見心地
で僕
今日あのそんな参加してますいやありがてえありがてえです、
本当ですよ、
はい、いやまあ今日はね本編でまあ FF16 の話をしようって、まあ何だったかな、あの僕がというかゲームなんとかで一回 FF16 の話をした回があったんですけども、その後すかね、もうちょっと話せたかもなみたいなことをぼやぼや言ってたあたりが、まあ、きっかけの一つだったのかなと思っていて、まあ村俊さんだったりアルマさんだったりにこう話せそうなことありますよねみたいなことを声かけてもらってというか、はい、じゃあもう一回やろうかみたいな感じで今日集まったっていうところでもあるんですけどもね。
いやありがて
え。まあでも今日本編に行く前にせっかくなのでこう久々に来ていただいた村俊さんだってやったり、アルマさんはまあ初めてですしね、まあ普段どういうゲームとかしてるのみたいなことを聞いておきてえわけですよ、はい、でまあ、はい、特にね初めて来ていただいたアルマさんはね、特にここ最近であれば、例えばですね、ここ最近遊ぼうかなと思ってるものであったりとか、もうこれ遊んでて超楽しいよみたいなものがねあればね、なんか一個二個教えてほしいんですよ、どういうゲーム好きなのかなみたいな部分をね。
そうですね、まあちょっと、まあ、自分お小遣い制っていうのもあって、
お
う
お
う、その今年買おうかなって思ってるものはそんなに多くなくて、
はいはいはい、
なんか一つのものを今年はこうしっかり遊びたいなと思ってて、
ほうほうほう、
で今遊んでるのが、サイバーパンク2077ですね。おー、
DLC も含めてやってます、
ね、そうですね、はい、
あれ評判いいですからね。
そうですね、これを去年の10月ぐらいからずっと遊んでて、
去年の10月ってもう4ヶ月
そうなんですよ、
すごい、え、すごい、
まあ、あの単純に1日でできる時間が少ないっていうのもあるんですけど、はい、まあ、それだけ結構、うん、ハマって今ずっと遊んでますね。
あれでしたよね、ユアコティでレビュー書いてらっしゃいましたよね。
そうそうそう
そうそうですね、なんかそれこそゲームなんとかさんでもダンさんになんか紹介していただいたりとか、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかいろんな番組さんで紹介していただいて非常に嬉しい、そして恐縮でした。
でもあのヤゴテに投稿してもらったレビューはなかなかの力作だったと思いますよ。すごかった。そ
うですかね。ありがとうございます。
いや本当に単純な文字量だけではなく、
そうそう、多分
文体としてもあるなと。
そう、なんかいろんな番組で一番紹介されてたような印象がありますよ。
いやでもそんな感じあります
ね。なんか申し
訳ね。一番聞いたなっていう感じでした。
いやなんかリスナーさんがね主体の企画だったと思うので、なんか配信者のレビューがたくさん紹介されてなんかすごい申し訳ねえと思いつつ、
いや
めっちゃ嬉しいですね。
うん。
なんかサイバーパンクへのラブレターみたいな感じで書いたんで。なんかそれが意外といろんな人に響いたのかなと思うとすごい嬉しいですね。
でもてっきりこうクリアしてレビュー書かれたのかなと思ってたんですけど、レビュー書いた後もじゃあずっと継続してやられてるんですね。
ですね、クリアもしててそれこそ発売日に、はいはいはい、発売当時に一周してて、
おうおう、
でそこから今回仮初めの自由っていう、まあ、DLC が出るってことで2周目を始めて、
お
う
お
う、でそれもクリアして、うん、たんですけど、その後にいろいろサブクエスト的なものをずっと消化してたりとか、
へえ、
街を歩き回ったりとかをずっとしてますね。
そうそう、あれ結構クリアは意外と早いゲームですもんね。
そうですね、
僕もクリアはしたんですけど、
うんうんうん、
サイドクエストっていうんですかねっていうのがすごいいっぱいあって、それやり残しちゃってるのがあるんで、
はい、
僕もだな、
そうです
、もう一回やらないとなって思ってるんですけど、
うん、全部やろうとしてます自分今。
すごい
全てを
全部やろうと思ったらマジで結構な量ありますよね、多分。
そう、普段なんかそんな遊び方しないんですけど自分も、
はいはいはい、
なんか全部の要素を回収しようとかって遊ばないんですけど、うん、なんかサイバーパンクはなんか妙に好みに合ってて、
へえ、
なんかずっとやっちゃってますね。 はい、
やっぱあのサイバーパンクのその世界観とかそういうのが刺さったってことなんですかね。
そうですね、世界観もですし、なんかあの舞台であるナイトシティという街の雰囲気だったり、
うんうん、
意外にこの暴力的なところもなんかこうストレス発散というか、
うんうん、
なんか内に秘めてるなんか自分の闇の部分も解放できるとかそういうのもあったりして、うん、なんかそういうなんかいろんな要素がなんかすごい自分になんか合ってるみたいで、
はいはいはい、
うん、なんかすごい楽しんでやってますね。
そっか、 え、ちなみにその、まあ、サイバーパンクってあの CD プロジェクトレッドが開発だったと思うんですけど、はい、ウィッチャーとかってやってたんですか？
ウィッチャーはですね、逆にというかやってるんですけど、途中で挫折しちゃいました、
は
い、
あ、へ
え、そうなんだ、
はい、
サイバーパンクが本当に深く刺さったってことなんですね。
そうみたいですね。 CD プロジェクトレッドっていう括りではないみたいですね。
僕あれですね、ウィッチャー3は2周したかな、
しました。おー、すごい、
エンディング2回見て、それこそあの2回目はもうサイドクエストも全部やるぐらい。
あ、逆パターン。
それはそれですごい
な。あれ、どっちかというと僕の場合は、そのウィッチャーの方がめっちゃ刺さったんですよ。
へぇ、なるほど、なるほど。
そう。で、サイバーパンクも面白かったんですけど、とりあえず1回クリアして、うんうん、まあ、他にやるものもいっぱいあるんで、1回置いてるっていう感じですかね。でも DLC 出たんで、もう1回やりたいなっていう感じです。
うんうんうん。
すごいな。
ウィッチャー3って結構長いですね、クリアまで。
こう、それこそあの多分サイバーパンクとサブクエとか含めたら全然引け取らないと思いますよ。
ですよね。なんかすごいボリュームがあるとは聞いていたんですけど、
でしかもそんだけ長いのに、このマルチエンドっていうんですかね、エンディングが結構何個かあったりするので。
そうなのよ。
そう、なんかやっぱ1個だけじゃもったいないなっていう感じで2つ見たぐらいの感じですかね。
サイバーパンクも、まあ、これちょっとネタバレっぽくなっちゃうからあれですけども、サイバーパンクも地味にマルチエンドじゃないですか。
そうですね、
うんうんうん、
僕あのちょっと1周目あのちょっと悲惨な終わり方したんですけども、
はい、聞きましたよ、この回。
結構心に傷を負ったんですけども。
自分も1周目小平さん、そして春さんと同じ結末で、
はい、ああ、マジですか、
はい、それで1周目終わってなんかすごいやり残した感があったんで、今回はと思って、はい、
ああ、いいな。僕なんかあのまだその気持ちに至れてないっていうのが本音なんですよね。なんかもうあのあのエンディングからまだ立ち直ってない感がある
というか。あ、確かにきついですよね、あれ。
そうなんだよな。いや、そう、あの方々で本当にその、あの仮初めの自由は評判がいいのを聞き続けてるので、さっきの村俊さんの発言と全く同じで、やりたいしやらなきゃなって思ってるんですけども、
期待してます。
そう、まだ手が出ないっていう、うん、まあ、あと実際のエッジランナーも見なきゃなっていうのがこう若干こう、あ、
そうです
ね、楽しみでもあり重責になってるみたいな感じがちょっとあって、
はいはいはい、
なんか
そうですよね。
エッジランナーは見ました？皆さん見てます？
見ました。
僕も見ましたね。
おーほーほー。
いや、もう面白いし、なんかそのやっぱり2周目やりたいっていうこの原動力になるような感じ。
ああ、やっぱ
そうですね。
やっぱそうなんだな。そうだよね。
聖地巡礼したくなるみたいな感じがありますよね。
なるほど、そういう気持ちも湧くんですね。ああ、はい、なるほどな。そうなんだよな。僕まあウィッチャーも地味にもう一周、丸々とは言わずもこう遊び直したいなって気持ちはずっとあるんですよね。
自分もちょっとリベンジしようかなとは思ってるんですけどね。こんだけサイバーパンク刺さったからもう一回やったらなんか次はいけるんじゃないかと思ったりはしますけど。
そう、いや、なんかサイバーパンクもですし、ウィッチャーもなんですけども、
はい、
どっちのゲームも結構要素が多いというか、例えばウィッチャーで言えばあの霊薬とかって薬いっぱいあったじゃないですか。
あの
正直全然使いこなせなかったんですよね、僕は当時。
あ、そうそうそうっすよね、1周目、
うん、でサイバーパンクもあるじゃないですか、あの体に埋め込むいろんなやつ、
はいはい、サイバーウェア、はい、
そう、正直全然使いこなせなかったんですよね。
まあ、言うて、自分もそんな使いこなせてないですけど。
なんかこう、遊びきってねえ感だけすごい残ってるんですよ。
そうそう、そうなんですよね。
そうですね。いや、確かに要素はめちゃくちゃ多いんですね。そ
う、
ね、
うん、あの、自分の場合のウィッチャーは確かに、それで2周目やったっていうのもありますね。
ありますよね、そう。
そう、なんか1周やって、ようやくシステムを理解したみたいな。
なんかそれ分かりますわ。
そう、ようやく2周目でなんかこう自分のやりたいプレイができるみたいなのありましたよ。
そう、そうっすよね。そう、
そうか。
飲み込みづらいとは言わないんだけども、なんかこう
物量がすごいんですよね。
そうなんですよね。なんか雑魚敵と戦ってる間にこう、まあ、使わなくてもいいかなぐらいの気持ちになっちゃうというか、なんかご利用して帰っちゃったみたいなこと結構あったりして、そうなんだよな。なんかこう遊び尽くしてない感はちょっとずっとしこりとしてはあるんですよね。
あとなんかその要素が多いっていう意味では、そのどっちもロマンス要素があるじゃないですか。
ああそうですね。
そうそうそう。でウィッチャーだったらまあ2人どっちを選ぶみたいな、
うん、そうですね。
そうそう。で多分
ユネファーとかね、いましたね。
そうそうそう。でサイバーパンクだともっと多いし、うん、この性別じゃないとこの子は振り向いてくれないみたいなのもあるし、
そうですね。
そうそうですね。なんで僕はちょっと正直不純な動機ですけど、このジュディを落としたいためにもう一回やりたいっていう。
彼女はね、
いやいいと思います。その動機大事だ。
そうなんですよ。
性別変えてやるっていうのもまた楽しみがあるんで。
う
ん、
そうですよね。
まあ、あれも意図的にやってる感じしますよね。
うん、
2回味わってほしいみたいな。
そうですね。
うん、
ちなみになんですけども、まあ、ちょっと話題を変えちゃうんですけども、
はい、
まあ、アルマさんがこう、サイバーパンクめっちゃ遊んでます。わかりましたと。
はい、
村俊さんは最近これ好きだよとかだったりします？
ああ、最近は、ちょうど一昨日ぐらいに、
はいはい、
13騎兵防衛圏をクリアしまして。
おー。
また同じ SF ですけどね、全然テイストが違う作品ですけど、
やり遂げましたか。
いやーすっげーよかったです。
やりたー。ゆりちゃんとエイ君は元気でしたか。
そうですね、元気でしたよ。またこの何ですかね、この、まあ、ネタバレなんで言えないですけど、
そうですね、あれは特に言い難いですね。
そう、言えないんですけども、まあ最後の畳み方がとても良かったですね。そう、まあ、この SF っていうこのね、 SF 独特な感じも生かしつつ、
うんうんうん、
この学園ものみたいな感じのこのキュンキュンする感じもこう生かしつつ、
うん
う
ん、
もうなんか大満足みたいなラストでした、
ね。そうっすよね。アルマさんは13騎兵防衛圏は遊んでますか？
やってないんですよね。
ああ、じゃあ、なおのことこう、下手なこと言えないな。でも
そうですね。
めっちゃ気になってるんですけどね。
そう、あのゲームは、本当にネタバレ踏まない方がいいと思うんですよ。
うん。奇跡にまだ踏んでないっていう凄さがありますか。そう、いや、
なんかインターネットの優しさを感じると思うんですけども。あのゲームは、本当多少ね、要素ちらっと つまみ聞きしちゃうぐらいは耐えれると思うんですけども、それこそ大内とかこうメインストーリーみたいな部分のところは、
うん、
知らないまま遊ぶと幸せになれると思うんですよね。
そうですよね。だから早く遊ばなきゃなって思ってるんですけどね、
うん、
なんかいつもタイミングを逃してしまって、
あれもな。でもあれはでも割と小刻みに遊びやすい方なのかな。僕は
うん、
遊んでて気になるので、なんか余計に1時間ぐらいなんか夜更かしちゃったとか結構あったんですけども。
そうですね。
本当に自分をコントロールすることができれば結構小刻みに遊べるゲームですよ。
ああ、それは僕コントロールできないタイプです。特に最後の方がもう、
いや、そうですよね。
もう夜の2時だけどみたいな。
絶対できないじゃないですか。
いや、でも確かに最後駆け抜けたくなる気持ちは分かりますよ。
うん、そうなんですよね。また戦闘のパートとこの物語のパートが分かれてて、
うんうんうん、
この絶妙に絡んでるんですよね。特に最後の方とかになると。
そうっすね。
そう、これがここってここのことだったんだみたいな、この
そうそうそうそうそうそう、
アハ体験みたいなのがすごかったっす。
そう最初分かんないからこそ、なんか後半のこうつながっていく感みたいなのがあるんですよね。
そうそう、あればよかったですよ。おすすめです。
やりた
いな。おすすめです。
僕いつ買おうかなとずっと思いながらやってて、
はいはい、
ずっと悩み、もうなんか永遠の心の積み上げみたいな感じだったんですけど、
まさに自分
のそうです。あるタイミングでプレステのゲームカタログに入ったんですよね。
あ、はいはい、うんうん、
そうそうそう。あ、それでもこれはやろうと思ってやったっていう感じです、はい。
そうですよね。まあカタログに入ったのはいいチャンスでしたよね。
うん、ですね。まあちょうどそのカタログに入る直前に契約更新の時期で。
はいはいはい、
一旦お休みしようかなと思ってたんですけど、なんかソニーさん狙ってんのかなみたいな感じで、13騎兵追加しますみたいな感じで来て、じゃあ更新しますみたいな感じでした。
まあそうですね。フリープレイとか、はい、まあ Xbox のゲームパスとかもそうかなと思いますけどね。こう結構引き止める力があるタイトルあったりしますからね。
そうね。結構翻弄されるんですよね。
そう。
追加されるタイトルもあれば、あと半月でなくなりますみたいなタイトルもあって、
うんうん、こうそう、意外とPS のフリープレイなんかたまに超刺さるの来たりするんですよね。ははって言って、
ね、って言えばプレイングテールも来ましたしね。
プレイグタイル、あ、でもあれフリープレイだからもう終わっちゃったんですよね。そこが残念だな。うん、
あ、そっか、終わっちゃったんですか。
そう、確か1月のフリープレイだったんでもう過ぎちゃったと思いますよ。
ああ、え、でもあれ多分そのライブラリに追加しとけばできますよ。
おっしゃる通り、うん、そうでした。そうそうそう、もう PS の使用忘れてたわ、その通り
そうそうそう
そうそう、プレイグタイルね。プレイグタイルはしんどいですからね、皆さんご注意くださいね
しんどいという言葉
だから僕13騎兵が終わってから、うんうん、こう次はプレイングタイルに行こうかなと思ってるんですけど、
うんうん、
このなかなかのこの高低差がすごい
そうですね、プレイグテイルはあの傷つくタイプのゲームですね。
そうそう、うん、まあ、13K でこう癒されたんでね、多少傷ついても大丈夫かなと。
大丈夫かな。いや、特にあの小さいお子さんをお持ちのご家庭はちょっとなかなか来るものがありますからね
そうそう、うん、それはね本当にそうなんですよ。
多分あの村俊さんもアルマさんもやったら無傷ではいられないゲームだと思いますね、プレイグテイルは
有利そうですね。
まあね、ちょっと覚悟してね、うん、やらざるを得ないっていう。
なかなかね、あの僕は一作目の序盤で結構ね、まずねプレイグテイルはこうユーゴっていう、あれは5歳児かな、ゲームの中で5歳児の男の子がいるんですけども、
うん、
あのそのモーション、その男の子が走り回るモーションが、うちの自分の息子、うちの息子3歳なんですけども、
はい、
すっげえこういう走り方するっていう、なんか後ろ姿を重ねてしまって、
それはきついですね。
ちょっとダメだなって一瞬思ったんですよねこれはまずいって思ってなんか子供すぎるって思ってしまって、
そう、なんかこう普通に敵兵とかがいるのにこうバーッと走っていくんですよね。
そうなんですよ、
やめなさいみたいな
そうそう、もうやだ、いや逃げ、いやこんなとこ痛くないって言ってこう走っていくんですよ、うん、で待ってユーゴって言って お姉ちゃんのアミシアが追っかけたりするんですけども、
うん、
その逃げるユーゴの後ろ姿がマジうちの3歳児によく似てるというかやめてって思ってい
やーそれは
やばいですよね。ユーゴ確か5歳ですよね、あれ
5歳児です、あれ。
そう、うちの子まさに5歳なのであ
れが
最終的にねどうにかなっちゃうのかなとか思うと、マジでちょっと心穏やかではいられないみたいな。
いや、心穏やかではいられないと思いますね展開はどうとは言いませんけども、やっぱりこう、浮き沈みありますよ。
まあ、なんとなく予想できますけどね、最後。
まあ、プレイグテイルはね、まあ、もし遊ぶことがあれば、あの、それなりの覚悟でお楽しみくださいと思いますね。いや、まあ、まあでもオープニングこんなもんですかね。あの、そろそろ本編に入っていこうかと思うんですけれども、
はい。
はい、
まあ、今日は、あの、途中も話しましたけども、ファイナルファンタジー16についてね、FF16 について今一度話していこうかなと思います。
はい。
今日は、まあ、前回はね、僕とダンさんで話したんですけども、今回は僕と、村俊さんとアルマさんの3人で話していこうかなと思いますんで、またちょっと違う話になるんじゃないかなと思います。そんなわけで早速本編に入っていこうかと思います。
はい。
はい。
本編でーす。
はーい。
本日は FF16 のお話をしまーす。
はい、お願いします。
お願いします。
で、最初にあれですね、今日ネタバレありになると思っています。大ありになると思っております。
うんうん、
で、一応前回話した時、僕とダンさんで話した時は、FF16 本編のみのリリース状況だったんですけども、その後、世の中的にも FF16 の DLC が出たんですよね。
はい。
空の残響。まあ、あれの話も多少絡むかなとは思ってるんで、まあ、そちらもまだ未プレイの方がもしいれば、一応ご注意くださいと思ってます。
うんうん、
まあ、ただ、まあ、正直ね、空の残響、あんまりこうネタバレする要素ってないような気もしてるんで、そこまでシビアに考えなくてもいいんじゃないかなとも思ったりはしてますね。
はい。
はい。
で、一応冒頭というかね、3人のプレイ状況を一応、まあ、おさらいしておこうかなと思うんですけども、 はいはい、僕は FF16 本編遊びまして、で比較的最近その空の残響っていう DLC も遊びましたというのが僕のプレイ状況なんですよ、
うんうん、
はい、村俊さんとアルマさんはどうなんでしょうか、遊びました？ DLC とか含めて。
僕は状況としては小平さんとほぼ同じような感じですね。
うんうんうん。
はい、一回クリアして、はい、DLC もクリアして、で、その後もう一回本編もクリアして、みたいな感じなんですけど。
うー、すごい。
なんか強くてニューゲームみたいになるじゃないですか。
あ、ありますね。はい、はい、
あっちはやってないって感じですね。
あ、じゃあ、素の状態でまたもう一周遊んだんですか？
あ、もう一周というか、その、ラスボス直前の、DLC ってラスボス直前にならないとできないので、はいはい、その DLC クリアしてから、もう一回ラスボスに挑んだみたいな感じ。
ああ、なるほど、なるほど。そういうことですね、はいはい。なるほど、なるほど。え、じゃあ、アルマさんはどんな状況ですか？
自分は、本編を2周してまして、2周目は、それこそさっき言って言われた、まあ、強くてニューゲーム、ファイナルファンタジーチャレンジという。うん、
はいはいはい。
まあちょっと難易度が上がったモードで、2周目は遊び、
うんうん、
で、DLC はやってないです。
なるほど。
で、まあこの収録に臨むにあたって、もう一回ラストバトルを一回やってきたという
感じ。ありがとう。ありがとうございますね、ミスさんね。
テストおかけします。
いやいやいや。
いやー、そんな感じですね。まあなんでこう、みんなズバッと一致してるってわけではないんですけども、まあ一応共通点としては本編ちゃんとクリアした状態にはなってるので、まあ今日話し内容としても、まあ本編のお話に関しては多分どうしたってネタバレ的なものが含まれてくるだろうなとは思います。
はい。
そんな感じで FF16 について話していきたいなって思うんですけれども、
はい。
出だしというかで、若干僕の前置きを話していいですか？
はい。
前置きって言うと変なんですけども、僕がFF16 クリアしてからそこそこ時間経ったんですね。初めてクリアしてから。
はい、はい。
で、今回、まあ、改めてゲームなんとかで話そうっていう気持ちになってるっていうのが今なんですけども、今思えば、プレイして初めてエンディング見たのが、もう思えば半年前ぐらいになるんですけども、
うん、
今思えばその頃多分僕はいわゆる FF 病だったんだなってことを、うん、改めて認識したんですよ最近ね、あ、僕は FF 病を患っていたんだってことを思ったっていうのがあります。
はいはい
はいはい。
でこれ皆さん FF 病ってご存知です？ご存知ですっていうのも変なんですけども
ご存知です。
ご存知ですか？
はい、ご存知です。はい。
まあ僕もしっかり定義づけしようっていう気も全くないんですけども、ちょっとだけ世の中的にもこう、ある言葉でして、FF 病ってね、決して僕が一人で妄言吐いてるわけでは
なくて。あ、そうなんですか？
あるんですよ。FF15 で、ね、FF15 が発売されるかなぐらいの頃合いに、
はい。
FF15 の制作に携わっていた田畑さんっていう、
はいはい、
あれはディレクターの方だった、メインで本当に携わってる方がインタビューで、スクエニの社内には FF 病がいるっていう風な話をしてたんですよ。
へ
ー。その FF 病ってなんだって言われたら、スクエニの社内だと、FF っていうのはすごく特別なタイトルであって、
うん、
FF の新作っていうのが発売されるとか情報が出たら、世の中のみんながすごい食いついて遊ぶんだ、情報キャッチしようとしてくるんだっていうふうなことを、そういう幻想にとらわれてしまっているよ、それが FF 病だっていうのが当時あったんですよね。これなんか多分FF 病とかでね、検索すると普通に出てくるんですよ。で、まあ、僕がその僕スクエニ社内の人間ではないんで、こう完全ガッチャしないんですけども、
うん、
なんか僕も似た毛があるなと思っていて、
うん、
僕個人としてもファイナルファンタジーってすごいタイトルであってほしいっていう願望があるんですよ、
うん、すげえわかります。
なんか例えばストーリーとかゲームシステムもなんかどっちもなんか話題性あって、なんかFF ってやっぱすげえゲームだなってこう自分だけじゃなくて周りの人も言うみたいな、そうであってほしいっていう願望が僕にはあるんですよね、
うん、
うんうん、
たまに、その FF 病が僕の中で顔を出すんですよね。それが、FF16 を遊んでいる最中に発症していたなっていうことを、今振り返って思ったんですよ。
はいはい、
うんうん、僕は FF16 がすごいタイトルであってほしいっていう願望が強く出ていたっていうのが、
うん、
ですね。ここまで全く一緒ですね。僕も FF 病ですね、完全に。
FF 病患者が2人。
なんかそう、だから、ね、僕はあの、こう、ゲームなんとかで、こう、ダンさん相手にこう、FF16 の話をしたんですけども、
うん、
その話の内容ってまさしくこう、FF はこうあるべきとか、すげえビッグタイトル、超有名人気タイトルであるべきみたいな、こうね、あの精神疾患をすげえはこじらせた状態で話してるなっていうのをこう、改めてこう自分の話を聞き直して思ったんですよね。
なるほど。はい、はい、
うん。で、そういうことをあの振り返って思ったんですよ。で、うんうん、翻って今、こう、ちょっと時間を置いて、あの DLC とかを遊んだ今、あのその FF 病若干落ち着いたなっていう気持ちもあって、
うんうんうん、
なんかこう変な話なんですけども、メインストーリーを一周目でこううわーって遊んでたあの時よりも、なんかちょっと時間経った今の方が FF16 好きだなっていう感覚があるんですよ。
あー、はいはい。
なんかこうね、あの FF16 を当時は好きじゃなきゃいけないっていう気持ちがなんかすごい強かった。
あー、なるほど、
うん、はい、で今ちょっとあの その呪いが解けたというかね、あの、うん、フラットにこう、あ、今は振り返るか、やっぱなんかあのなんかシンプルに面白かったんじゃないかなみたいなことを思うというか、
うん、
っていうのがなんかあの最近の僕の感覚としてありまして、なんかあの多分当時あの前回僕が FF16 を話した時と比べると多分ちょっと違った感覚で話せるかもなと今思ってるという前置きでございました。
なるほど。
うん、なんかあの時とちょっと感覚が違うというのがこう、うまくあのリスナーさんに伝わったかどうかはわかんないですけども、なんか僕の中でちょっと違うんですよね。なんか前よりこう、素直に FF16 いいよねって思ってるっていうところがあるっていうのが、今回の前提にあるなと思っていて。
はいはい。
で、まあ僕がちょっと頭にそれだけ話しておきたかったんですけども、まあここからは本当フラットに聞きましょう。あのお二人は FF16 どうでした？どうでした？楽しかったですか？あの別にこうつまんなかったよとかあっても別にいいと思いますよ。
ザックバランにじゃ
あ、はい。僕の場合はですね、今の小平さんの感じにすごい似てるんですけど、
はいはいはい。
まあ小平さん多分最終的には割と良かったらみたいな感じに。
そうですね、
あの着陸してる感じです
。遊んだ時もあの、はい、エンディング迎えるあたりでこう、おー来たーってなったんですよ。それはあの正直な話であったんですよね。
うんうんうん、あ、そっか、1回目のエンディングでそこら辺に落ち着いたって感じですかね。
そうそうそう。ただあの本当にエンディング直前、ね、ラストバトルぐらいまでこう腑に落ちなかったっていうのが正直あったんですけどね。
あ、自分の場合は1回目のエンディングは割とこう、うん、低空飛行というか、
うんうん、
なんかあまりこういまいちな感じだったんですけど、
はいはい、
その後いろいろ考えた結果、うん、最終的にはこのゲームめっちゃいいゲームじゃねえかっていうところに、
おお、
上がっていったみたいな感じでした。
はいはいはいはいはい、
はい、
なるほど。
まあちょっと概要だけ言うとそんな感じです。
おお、じゃあアルマさんはどうだったんですか？
そうですね、2週遊んで、まあ、まず1週目遊んだ時は村俊さんと同じで、
うんうん、やっぱみんなそうなのか。不思議なもんだな。
うん、低空飛行だったんですね。で、まあ、ちなみに2周遊んだのは、まあ、理由があって、
はいはい、
1周目はサブクエを全くやらずに、
ほうほうほう、
メインクエストだけを突き進んだんですよ。
おうおう。
で、その結果、うーんって思って、
うんうん、
で、もしかしたらサブクエの中にその自分のこの疑問とかを納得させる答えがあるのではないかと思って、2週目を始めて、2週目を始めて、だけど結局なくて。
なくて、
うん、答えが。
なくて。
納得できる答えがなくて、2週目も、まあ、ちょっと中空飛行ぐらいに上がったかもしれないけど、でも、最高だったっていう温度感ではなかったんですよ。
はいはいはい。
うん、2週目は終わって。で、それで最近まで来てたんですけど。うん、
はいはい。
それこそ最近やったラストバトルで、うん、とか、なんか今回の収録に臨むにあたっていろいろいろんな人のレビューとか感想とかを読んでて。
はいはいはい。うん、
もしかして自分は まだこのゲームを理解できてないのではっていうところに今来てて、
おーおーお
ー、まあ、つくづくこのゲームはこう心を揺らしてくるなというか。
いやー、本当そうですよね、うん。
ちょっとこじれてきた感じ、いいですね。
そう。めちゃめちゃこじれているんです。一回その、
なんかもやもやするんですよね。
そう。自分の立場が。
わかりますよ。
なんか固まったと思ったんですけど、そこが一回また崩れて、
はいはいはい。
今俺はどこに行けばいいんだっていう感じになってるっていうのが今現状ですね。
いやー、いいっすね。いや、なんか、どうなんだろうな、こう、聞いてる人皆さんがこう、わかるってなるのか、そうなるかわかんないですけども、少なくとも僕はなんかわかる気がしますね、その、低空とか中空っていうのはなんかね、
そうですね。
不思議なとこだな。ちなみにもうちょっと掘り進んでいくと、
うん、
低空だなって思った、その、それこそ一周目、お二人とも一周目は低空だなって言ってましたけども、
はい。
やっぱ何が引っかかりました？
ああ、これ、ですね、僕の方から話していいですか？
あ、いいですよ。
これ、やっぱりですね、大前提みたいなところで、体験版が良すぎたってのはあったと思うんですよ。
ああ、それみんな言いますよね。僕、体験版遊ばなかったんですよね。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。体験版って、あれですよね、でも、基本本編切り抜いたみたいな話でしたよね。
そうです。本編の、ジョシュアが、イフリートにやられちゃうところまでが体験版ですね。
ああ、じゃあ、クライブ君も意識失って、ああ、ベアラーにされちゃうぐらいの。
そうです。その直前ぐらいまでが体験版。なので、なんかこう、不幸のどん底からスタートするみたいな感じなんですよね、体験版
の。なるほど、なるほど。
そうそう
そう。その直後、青年になって、ジル倒しに行こうぜみたいなシーンが出てくるところってことですよね。
そうですね。だから多分製品版、体験版をやってから製品版をやると、多分一番最初のイベントがジルと戦うぐらいのところだったと思いますね。
なるほど、なるほど。
そうそう。まあ、ジルと戦うところが、この女の子と戦うのって僕は正直思ったんですけど。
そうですね。なんかティアマトとか名乗ってたあの頃ですよね。
あ、そうそう。
ワイバーンだったかな。
ワイバーンですかね。
うん。あ、そうです、そうです、そうです。
そうか、そうか。あ、なるほどね。ああ、まあ、あそこで体験版が終わるとすると確かに、そうだな、盛り上がりますわな。そうそう、なんだあのイフリートみたいな。
そうそう、期待感がすごいっていうのと、あとこれすいません、僕個人的な話で大変恐縮なんですけど、
うんうん、
僕あれなんですよね、生まれて初めてやった RPG が FF4 なんですよ。
ほう、ほうほうほうほう。
で、まあなんかそれもあって FF4 が大好きなんですけど、
うんうん、
この FF16 ってこの FF4 になんかこうテイストが結構似てるんですよね。このですね、
4と 16？ 4ってセシルとカインのあれですよね。
あ、そうです、そうです、そうです。まずは、その中世ファンタジーの世界観っていうのが、FF 久しぶりなんですよ。
うんうん。あ、そうですね。それはそうですね。
そうそうそう。多分。
かなり久々だな。
5が最後かな？
いや、9が。
あ、9か。
9は中世ですよね。ギリ9か。
うん、そうですね。ギリギリ9がちょっと、それっぽい感じだったんですけど。
うんうんうん、
まあ、それ以外は結構、サイバーパンク的な、
そうですよね。
世界観が主流だったりとかして、
うんうん、
この FF16 がなんかすごい僕にとっては、僕の大好きな FF4 の感じが返ってきたっていう感じがすごいあってですね。
はぁ、はぁはぁはぁ、なるほど。
そう。で、FF4 の主人公セシルっていうんですけど、うん、セシルは、王国の騎士団のなんか団長みたいなやつをやっていて、
うんうんうん、
こう、まあ、要は、この王国の関係者みたいな感じなんですけど、
うん、
まあ、クライブ君もこの王国の王子様っていうところ。
うん
うん、
で、FF4 最初にこの、国を追放されるみたいなところから始まるんですけど、うんうんうん、まあ、そういう意味でも FF16 もなんか結構不幸のどん底、国が滅びそうなところから
確かに、
うん、奴隷にされてスタートみたいなところがあって、
うんうんうん、
すごいなんか僕個人的にこのなんか僕の好きだった FF が久々に帰ってきたみたいな感じ。
なるほど、なるほど。
それですごい期待しちゃったっていうのと、あとこの、
うんうん、
最近の FF にちょっとこう足りてなかった要素っていうので、
うんうん、
この大人っぽさみたいな、例えば、うんうん、ウィッチャー3とか例に出すと分かりやすいんですけど、
うんうんうん、
ウィッチャー3のゲラルトさんとかってすごい浮気するじゃないですか。
うん、ゲラルトさんちょっと
そうそう、
いや、なかなかやんちゃですよ彼は。
そう、女好きじゃないですか。 なんかそういうアダルトな要素が、この体験版に結構入ってるんですよね、FF16 って。
うんうん。
ベネディクタとか。
そうですね、うん。
ちょっとこう。
エッチなお姉さん、
ね。そうそう、エッチなお姉さんとか、あと、クライブママも結構、ちょっとこう、陰微な感じを。
そうね。確かにそうですね。出してる。
クライブパパにちょっと拒まれて不満げな感じを出す。なんかこの、その辺もちょっと FF4 に似てるんですけど、FF4 ってこの、セシルとローザ、二人、このヒーローとヒロインがいて、そこにこう、カインっていう竜騎士が、ちょっとこう、三角関係で絡んでくるみたいな。ちょっとこう、スーファミの作品なんですけど、ちょっとこう、大人っぽい雰囲気があったゲームなんですよね。なんかそういう雰囲気が、なんか FF16 すごい体験版で感じられて、なんかすごい勝手にこれはなんかこの大人になった僕のために帰ってきた吉田さんが作ってくれたファイナルファンタジーなんだみたいな。
なるほどね。
そう。なんか勝手にものすごいこの期待を膨らませてしまったですよ。
なるほど。なるほどな。でもまあ確かにそうっすよね。まあ僕も含みだと思いますけども、FF をやって育ってきた人たちに、いや多分もろターゲットだったでしょうからね。
そうそうそう、うん、
今回まあ結構大人向けダークファンタジーだみたいな、まあ、
うんうんうんうん、
売り出し文句としてもそんな感じのことを言ってたんで、確かにその村俊さんが期待したのは別に勘違いした期待ではないような気はするんですよね、なんかね。
そうで、なんかやっぱそう思った人が多いからこそ反動でなんかそのいまいちだったっていう声も結構出てきてるのかなっていう感じがちょっと。
なるほどな。
したんですよね。
なるほど。
そう。だからそのなんかすごい期待がすごい高いところから、
うんうんうん、
このなんかだんだんこう、あれあれみたいな感じでこう、進めていくうちに、なんか最初大人っぽいと思ったけど、なんか、クライブとジルもなんか小学生みたいな恋愛してるし、なんか、こうなんか、いい雰囲気になりそうな時になんか、部屋に人入ってきてやめるみたいな、なんか、
中やめる。ありましたね。はい、そう、中やめるのありましたね。
そうそうそう。とか、あとはなんかこの、まあ、これ小平さんも話されてましたけど、
はいはい。
武器とかアイテムとかがすごいなんか記号的に扱われてて、このなんか新しい武器が手に入ったからこれを装備してワクワクとか、なんかレベルが上がったからこの魔法が使えるようになって超強えとか、あとはなんかこのなんかレアなアイテム手に入れてこれ使ってみようとか、なんかそういう遊び要素とかワクワク要素みたいなが結構徹底的に排除されてる。これ意図的だと思うんですけどね。
そうですね。
ゲーム作りとして。そうそうそう。なんかその辺のこう、ちょっとした遊び要素とかがまあ、全然ないとかですね。
なるほど。
そうそう。その辺でこう、だんだん、で、まあ、あとは、あれですよ。サブクエがだるい、みたいな。
身も蓋もねえ
よ。お使い行って、戦闘行って帰ってきて、お使い行って、戦闘行って帰ってきて、みたいな感じ
がちょっとある。お使い感はどうしてもあるんですよね。それはまあまあ、その通りだなと思います。
うん、これが多分、その、まあ、FF16 って結構、こう、戦闘に、重きを置いているゲーム。アクションで、この、いかにコンボをつなげるかとか。
そうですね。
そうそう、この召喚獣技をこう、どのタイミングで出すかとか。多分そこにハマれる人だったらめちゃくちゃ楽しいと思うんですけど。
そうですね。
まあ、自分の場合はそこにあんまりハマれなかったみたいなのもあって、こう、低空飛行になってしまって、一周目はとりあえずクリアした。もうなんか最後の方は、もう、とりあえず早くクリアしたいみたいな気持ちの方が先走ってしまって、なんかあんまりストーリーにも、このなんか心がこう入っていかないみたいな。っていうのがあったっていうところですかね。すみません、ちょっと長くなっちゃいましたけど。
あ、いやいや、なるほどな。
一周目はそんな感じだったんですよ。
じゃあ、アルマさんの方は、こう、低空飛行のゆえんは、どんな感じだったんですか？
そうですね。まあ、村新さんに結構近いんですけど、まあ自分もかなり期待して入ったんですよ。うん、
はいはいはい。
まあ、村新さんは4っぽいからっていうところだったと思うんですけど、うん、自分は14をずっとやってて、
お
ー
お
ー
お
ー、
すごい14が好きなんですよ。
うんうんうん、
だから、まあ吉田さんとか、まあ今回、そうそうね、14に関わって、で来た人たちが作るっていうことで、もうそれはもう期待して望んでて、
うんうん、
でまあなので結構インタビューとかも発売前にがっつり読んだりとかしてて、
うんうんうん、
でそこでよく言われてたのが、その今回はストーリーにめちゃくちゃ力を入れたと、
うん、言ってましたね。
うん、で、うんうん、いろんな 要素はもう没入感を高めるために、もしくは妨げにならないようにシステムを作りましたみたいな、
うんうん
うん、だからそのストーリー体験をぜひ味わってくださいみたいな感じで、
うんうん、
あの発売前言われてて、
うんうん、
よっしゃと思って、
よっしゃ
俺もその没入するぜと思ってやってたんですけど、
うんうん、出たんですけど
出たんですけど僕がこのテイクヒコになった理由は、まあ、結構ピンポイントで、
うんうんうん、
そのクライブ君に感情移入できなかったっていうのが、うん、まあ一番大きいところなんですよね。
なるほど、多分じゃあ僕と一緒なのかな、は
い、そうですね、多分小平さんにも近いと思うんですけど、
うんうん、
あのそれこそ体験版の範囲序盤はすごい面白いなと思ってやって、うん、出たんですけど、
うんうんうん、
そこにこう暗雲が漂ってきたのが、あのマザークリスタルを壊すっていう場面。
はいはい。うん、
でそこでんってなってしまって自分は、
うんうんうん、
要するにそのそんな簡単に壊していいもんなのっていうことを、
うんうん、まあなるほどね、
思っちゃったんですよね。まあ、そうそうね、そのなんかクライブ君もなんかシドの話を聞いてすぐ分かったみたいな感じで壊しに行くんですけど。なんかそこになんか自分はついていけなくて、
ちょっと待って
っていう、
わかる気がします、うん、わかる気がします、
ちょもっと考えなくていいのみたいな感じになっちゃって、
やたらと飲み込みがいいのは確かにありますね。
そうですね、うん、わかったって言ってすぐ行きますからね。
そうそこにそこに自分はなんかこうクライブと距離を感じたんですよ。
なるほどなるほど、う
ん、はいはいはい、そっからその没入がゲームにできなくなってって言って、
はいはいはい、
なんかそういう目で見ちゃうとどんどんこう荒とかが見えてきて、
うんうんうん、
なんかマザークリスタルを壊すときにその葛藤とか迷いとか全然ないのかなとか、その、
はいはい、
クリスタルを壊すことによって影響を受ける市政の人たちのこととか全然考えないのかなとか、まあ、そういうことをずっと考えちゃって、
はいはい、
ゲームにこう没入できない期間がずっと続いてたんですよね。
なるほどなるほど、まあ、なんかそれこそあの途中からなんかあの世界の雲行きっていうか本当に天候荒れるとか起きて、
はい、
その辺全く気に留めないクライブ君とかいました
もん、ね、そうですよね、そうなんですよだそこでなんかこうだんだんゲームとこう距離が離れていって、
うんうんうん、
で今回のこのゲーム FF16 ってその没入感を高める、まあ、要素とかがすごい、うんうん、たくさんあるわけですけど、
うん、
なんかそういうのもなんか自分的にはこうポテンシャルを発揮できなくて、その没入できてないから、
うんうん、
そもそも、
うんうんうん、
でそのままエンディングに向かっていって、
なるほど
その
腹落ちしないまま、はい、
その納得いかないまま終わっちゃったっていう感じ
な
んですよね。
なるほど、
はい、で小平さんはあれですもんね、その、まあ、近いものがあってその終盤までそうだったけど、ラストバトルで結構そこが変わったというか、ひっくり返ったというか。
僕はギリ間に合った感じですね。ラストバトルでうん、アルテマと戦うあたりに、
はい、
アルテマと戦うあたりかな、あれじゃないか、ジョシュアがやられた時だ。
そう。
やられた時にこう、はい、兄さんは、みんなの思いをちゃんと受け止めてきたから、アルテマを倒せるみたいなこと言われた時に、
うん、
あ、そういうことだったんかっていうのがこう、ガツンハマった一瞬があったんですよね。
うんうんうんうん、
それでクライブ君はずっとなんかこう、みんなのお使い誠実にやってたんだねってことがこう、うん、僕の中ではなんかスッと入ったんですよ、ね、うん。ギリ入った。間に合ったってところがあって。
自分は間に合わなかったですね。そこも
なんか僕の場合は、うん、そこの下りすらあんまり覚えてなかったです。
もう終わらせたいという気持ちが上に来ちゃった。
だるいなと思って見てるからもう。
そういう感じでした、ね、
だから小平さんの話聞いて、あ、そうだったっけって思い直した。
なるほど。まあでもそうっすよね。まあ言いたいことはなんかわかんなくはないんですよね。僕もその、うん、確かに、やたらと飲み込みがいいというか、素直すぎるんですね、クライブ君って。
そう、まっすぐすぎて、
うん。うん。そこに確かについていけないというか、確かにマザークリスタル壊すよってふうになってから、まあ、実際何個だ？なんか4個5個マザークリスタル破壊しますけども、
うん。
もう破壊するのが正しいからっ っていう前提がこう、
そうなんですよね。
僕はまだそこ理解できてないよって感じ、確かにあるんです
よ。それなんですよ。
シドもそんな細かく説明してくんないというか、うん、いやこうだからっていう体で あの人話すから、ね、
うん、
そうなのかなとか、なんか
そうなんですね、
もうちょっとビビアンとかももうちょっと考えた方がいいんじゃないかな。
そうなんですよね。
クライブ君って多分女子はのことを一番に常に考えてますよね。
そうですね、
だから途中までずっとこう女子はの敵を取るみたいな感じで、
うん、
なんかそれ以外のことにはあまりこう悩んだりしないというか、そんな感じだったなって思います。
そうですよね。そうですよね。ジョシュアを、まあ最初は生きてるかどうかも分かんないっていうところからスタートでしたけども、まあ確かに物語の筋道としてジョシュアがどうなってるんだっていう部分のところがあり、それが解決したあたりからもうマザークリスタル壊すってことが、まあ
そこから、
ある種筋道になっていって、
そうだからジョシュアのことだとすごいこう悩んだり葛藤したりするんですけど、マザークリスタルの話になるとよし壊すぞみたいな感じでこう迷いなく壊しに行くみたいな感じが、
そうですね、
ちょっとこうサイコパス感があるっていうか、大丈夫かこいつっていう感じでちょっとありました
ね。まあ確かに、まあ分からんでもないな。
そうですよね。
そういや僕なんか今回というか僕もまあおおむね言ってることは分かるつもりで、で、まあ途中も話しましたけども、1周目とかクリアした直後はほぼほぼ同じような感想を持ってた気はするんですよね。でなんかこう空の残響 DLC を遊んだあたりでちょっと見え方が変わってきたっていうのが正直あって、なんかこうクライブ君は確かにそのある意味すごい素直だし、あんまり否定するタイプのキャラではなかったというか、誰かが困ってるというならば、お前が困ってるんだなら手貸せ合うぐらいの、なんかすごいまっすぐ青年だったじゃないですか。従順というか、はい、誠実というか、
はい、
でまあそこばっか僕も正直見てたんですけども、なんか結構今思うと周りのキャラクターが補強してたんだよなみたいなことを最近思うようになったんですよね。
ほう、
なんかなんだろうな、一個具体例でいくとガブっていたじゃないですか。
はい、はい、
僕正直一周目というか本当に遊んだ当初ぐらいの頃のガブのイメージってモブキャラスレスレの存在だと思ってたんですよ。
そうですね。自分は結構人気キャラですけど、自分は割とそんな感じですね。
なんか今も、まあ、口悪く言ってるような話になると思いますけども、クライブ君がいて、ジョシュアがいて、ジルがいて、まあ、どう見たってメイン級の彼らがいて、ガブって、その、一ランク下みたいな位置にいるようなイメージがあって、
そうですね。
で、一ランク一下ぐらいにいるんだけれども、よくよく考えると、あいつの登場シーンずっと半端ないし、
そうですね。
ジョシュアもジルもクライブ君も、まあ、変な言い方ですけども、リアクション薄めの3人なんですよね。
確かに。
割と落ち着いてるというか、
うん、
マザークリスタルで壊すぞっていう時に、そうだなっていうタイプがこう3人なんですよね。兄さんが思ってることは正しい。そういうクライブみたいなのを言っといてするんですけども。いや、ガブは割と、いや、そうなんみたいなことを言うタイプというかね。割とそれがね、今になって、ガブ大事だったなーって思うというか。
確かに。
いや、なんか僕も DLC 遊んで最後のエンディングもう一回見たとかって、ね、僕もやったんですけども、ラストバトル直前で、最後の隠れ家にいるときに、主要キャラクター全員揃ってるじゃないですか。
はい。
隠れ家に。はいはい、だから一回全員にこう会話し直したりもしたんですけども。
はいはい。
で、そこで見逃してたイベントというか、なんかガブと酒飲むっていうイベント見たんですよ。最後の最後で。
ありましたね。
なんか飲み比べしようぜ、みたいなとか、いう話になって、お前がいなくなったら、もうこういう風に、一緒に騒げるやついなくなっちゃうんだからな、帰ってこいよみたいなことをガブが言うんですけども、なんかシーン見た時にガブめっちゃいいやつじゃんってちょっと思ったのがあって、で、振り返ればガブずっといいやつだったなってその時思ったんですよ。
そうですね。
で、なんか特にあれどこだったかな、オーディンのドミナントと戦うあたりに、誰もいなくなった村に行って、そこで妊婦さんが一人いるみたいなシーンあったの覚えてます？
はい。
で、あそこのシーンで、妊婦さんがいて、この妊婦さんから話を聞く。で、 まあ、その後どうするかってことを、まあ、道筋を、手がかりを得るっていう場面だったんですけども、
うん、
あの、ガブはめっちゃ心配ですよね、妊婦さんのこと。
はい、はい、はい。
で、多分、クライブ君心配してないわけじゃないんですけども、まあ、しこたまリアクション薄いんですよね。
うん、やっぱサイコパス感が
何か、まあ、ガブはもっとオーバーリアクションだってのは分かるんですけどもでもあのこういうやついねえとあのプレイヤーに伝わんねえぜってことを改めて思うというか、
あ、
確かにあのこう何リアル社会で言えばクライブ君ぐらいのリアクションが普通なのかもしれんとも思うんですよ。あの、困ってる妊婦さんいて、あの、うわ、どうしよう、大変だって叫ぶやつさん、あんまりいい気がするんですよね。
そうですね。
クライブくんぐらいのリアクションが多分普通なんだろうなって思うんですよね。
うん、
でもなんかあの、ゲームの中でガブみたいなやつがいるから、まあそうだよな。あの、確かに妊婦さんこのままほっぽってはいけんわってことをプレイヤー的にも納得するというか。
あ、
で、あと、そのガブがあの、エンディングのところでもあの、その妊婦さんが最後、子供生まれたのかなみたいなところで、あの、ガブがなんか、嬉し泣きするよ、みたいなシーンとかあって、
うんうん、
なんか、こういうやついねえと確かにゲーム、なんか飲み込みきれねえわな、とか、あの、僕の感情誘導が確かにされきらねえわってことは確かに思ったんですよね。だからあの、僕ずーっとね、ガブはモブキャラだなって一周目の時思ってたんですけども、
うん、
DLC 遊ぶときに、まあ、DLC 本編ではほぼほぼガブ関係ねえんですけども、まあ、そのついでにガブと飲み比べしたときに、ガブ大事だったわ。ガブ、もう一回ガブと最初から付き合うのも悪くないなって思うぐらいに見直したというか。なんかよくよく考えると FF16 って多分、ガブみたいな、結構思い出抱こうと思えば抱けるサブキャラ多かったんだろうなって思ったんですよ。
まあ、その中で特におちゃらけ役みたいなのをガブが担ってるみたいなのありましたよね。
うん、そうそうそうそうそう。
まあ、それぞれ個性はありますけどね。
そう。でも、サブクエで、正直僕もあの、一周目の時、いろんな人のお使いのサブクエやってる時に、こいつの話もたるいなって思ったのも確かにあったんですけども、
うん、
なんだっけ、オットーとか、
はい、
隠れ家で、なんか、参謀的に、いろいろ教えてくれたり話を聞いてくれるんだけども、見た目は村人 A から一歩抜け切るか抜け切らないかぐらいのやつというか。
はいはい。
なんかそういうやつら、改めて思うのがその、クライブ君ってほんとそういうやつら全員とちゃんと親身にやりとりしてんだよなーっていうのを思うというか。
うん、
僕からすると結構モブスレスレなんだけども、クライブ君にとってはモブじゃないってやつがいっぱいんだなーっていうかね。
ああ、なるほど。
まあ、クライブ君からしたらモブもモブじゃないんですけどね。
そうですね。
ただ、それが伝わりきらないというのがあるんですけども。
うん。
うん、
なんか、そういう、なんかこう、見逃していた端々があんだよなって、こう、ガブとかで振り返って思うというか。
そうですね。
そうですね。まあ、ガブは多分メインストーリーに絡んでくるキャラですけど、
うん、
それ以外の、キャラって、サイドクエスト最後まで進めないと、あんまり、こう、関わってこない人もいるじゃないですか。
う
ん
は
い、
そうですね。そう、やっぱりそっちの方が多い気がしますよね。
そうそう。そういう意味では、やっぱりサイドクエストこう最後までやると、その辺が見えてくるみたいなのはありましたよね。
うん。そうなんですよね。
そう。サイドクエストは本当はすいません。僕の個人的な感想ですけど、
うん、
序盤は本当つまんないなと思って、かったるいなと思ったんですけど、本当最後の方のサイドクエストだけは、かなりその人物掘り下げたりとか、うん、このクライブ君との関係性をこう表していたりとか、いうのがすごい、よかったなって思いますね。
そうなんですよね。
そう。ただタイミングがあれなんですよね。この、ラストダンジョンに行く手前のところで解放されるので。
そうね、もちゃっときますね、もちゃっと。
そう。このなんか、すごい進行を阻害される感じがあるっていうのがすごい辛いところなんですけど。
そうなんですよね。なんか、いたしかゆしだなとは思っていて、その、うん、サブキャラに対してのサブクエストが1本じゃなくて、なんか、4、5本あってそのサブキャラを掘り尽くすみたいな構成が結構多いんですよね。
うん。うん、
で、それを、ピュアに楽しみきれない時間帯に最後はやってきたりするんですよね。
そうそうそう。
そこが確かにいたしかゆしだなってすげえ思うんですよ。
そんなことやってる場合じゃねえみたいな。そう。来るんで。
空にオリジンがって言ってる時にこう。うん、 そうなんかね。
お使いしてる場合じゃないってい
う。そうそうですね。そこがちょっと難しいというか、でも多分開発側がやりたかったことも今となっては分からんでもないというか、序盤にやりきっちゃうとそのキャラたちの関係性って、掘り下げきれないんだろうなとも確かに思うんですよね。
うんうんうん。
だからなんかこう、一人のサブキャラのクエストを一気にまとめてやるっていうような形は、まあ確かにそれもできんよなで、結果こう、最後にドシャッと来て、みんなのこう、締めくくりのサブクエが、わーっと最後に被さってくるっていう形だったんだろうなというか。
まあ、あの場面だからこそ出てくるその人のなんかこう、特徴というか個性っていうのが、あの場面で、しか描けなかったっていうのもあるんでしょうね。
いや、そうだと思うんですよね。
僕一つ好きなサブクエがあるんですけど、
はいはい、
その話ちょっとしてもいいですか？
どうぞどうぞ。
ですね、ビビアンっていう、
ビビアン
学者先生みたいなキャラクターがいたと思うんですけど、はい、ビビアンの最後のクエストで、この、価値ある孤独をたたえよっていうクエストがあるんですよ。で、これって、ビビアンって学者なので、こう知識欲がすごいですよね。で、なんかこの、世の中にはこの禁じられている本があると。
はいはいはい。
で、なんかその執行者っていう人がその禁じられた本を探して、こう処分しているみたいな話があって、その本をクライブに探してきてくれないかみたいにこう頼むクエストがあるんですけど。まあ、そのクエストも、まあ、例によって、こう、探しに行って、敵が出てきて戦って、みたいな感じで、まあ、
流れは分かりやすい。
そうそうそう、流れは変わらないんですけど、なんかそのクエストの後半の方で、その執行者が出てきて、で、なんかクライブでちょっと話をするんですけど、その禁じられた本が、なんか実はベアラーは過去に、その他の人間を支配したことがあるみたいな、ことが書いてある本なんですよね。
はいはいはい。
そうそうそう。で、まあ世の中はそのベアラーが差別されている時代だから、まあこんな本があってはいけないっていうことで、多分その執行者がその本を処分しようとしてるんですけど、なんかその執行者とそのクライブが話する中で、その執行者が、この歴史の解釈になんか正しさなんてものは存在しないんだと。この人の数だけ正しさがあるんだ、みたいな話をするんですよ。で、なんか、それ聞いたときに、こう、なんか、これまで結構単調な話だなって思ってたんですけど、結構なんかこう、深いこと言うな、この人みたいな感じに思ったんです
よ。はいはい。
そう、うん。で、クライブ君がこの隠れ家に戻って、こう、ビビアンにそのまま伝えるわけですよ。執行者こんなこと言ってたよって。で、そしたら、そのビビアンが、そうだよ。だから、その、誰か一人の正しさだけで世界を覆ってはならないんだよ、みたいな。話をしていて、この、まあ、これって要は、その、今のリアルな世界にも通じる。
はいはい。この、そうですね。
ね、その、戦争はなぜ起きるのかとか、そういうテーマにこう、つながる結構深いテーマだなと思ったんですけど、なんかこの、よく考えたら FF16 って、まあ、こういうテーマとか、あと、そもそものその、メインテーマが人種差別じゃないですか。
そうですね。
そうそうそう。だからこの人種差別とか、その人それぞれ正義があるんだとか、人によって歴史解釈が変わるんだみたいな、なんかこういう深いすごいテーマを持っているのに、なんでこの話がこんなにこうシンプルというか、薄いんだろうって思っちゃったんですよね。
はいはいはい。
で、多分それがそのなんか FF16 にモヤモヤする原因なんだろうなっていうのになんかちょっと考えついたんですよ。
なるほど。
そう。で、これ多分さっきアルマさんがおっしゃってた、その、クライブ君が迷いなくマザークリスタルぶっ壊していくみたいな。そういうのともなんかやっぱりすごい通じるものがあって。なんかマザークリスタルの話って、まあ要はその環境問題っていうか、その、今の現実の話に置き換えると、今その化石燃料みたいなもの、ガソリンとか石油とか使ってますけど、
はい、
まあそういうのを再生可能エネルギーに変えていこうみたいな、話ともなんか通じるものがあると思うんですよね。まあ、FF シリーズって昔からそのクリスタルって環境問題だみたいなことを言ってたのがあると思うんですけど、なんかこういうなんかこの、本来だったらすごい複雑で深いテーマを、なんでこんなに単純なストーリーにまとめちゃうんだろうって、思った時に、その、そういえば、なんかこの FF16 ってすごいこの分かりやすさを重視してるなと思ったんですよ。
はいはいはい。
何よりも。
うん、それは、うん、多分きっと狙ってたんですよね。
そうそう、
きっと。
そうですね。
で、例えばのアクティブタイムロアみたいなのがあるじゃないですか。
うん、そうですね。そうですね。
そうそうそう。こう、ムービーの途中で、この人何言ってんのかなっていう時に、アクティブタイムロア開くと、うん、この、用語集みたいなのが出てきて、うんうんうん、これはこういう意味だよ、みたいな。
うん。
あとビビアンレポートっていうビビアンがその時の状況を丁寧に解説してくれるパートとかもあったりして、
う、ね、うん、ハルポクラテスもめっちゃ話してくれますね。
あ、そうそうそうそうなんかすごいこのプレイヤーを絶対に取り残さないみたいな、このスクエニの執念みたいな。
そうですね、それは本当ありましたね。
そうそうそう、はい、これなんでここまでしてこんなことやるんだろうってちょっと思った時に、
うんうん、
そのこれってなんか意図、明確な意図があるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
はいはいはい、うんうんうん。
でこれはよく考えたらですね、このなんか差別みたいな重たいテーマをこのメインテーマに据えてるゲームってそんなにないし、
うんうんうん、
仮にあったとしても、まあ例えばラストオブアス2みたいな、あれは差別じゃないですけど、うん、まあ、あれって要はその人それぞれ正義があるって、敵と味方それぞれ事情があって、まあ要は戦争ってこうやって起きるんだよみたいな話だと思うんですけど、
はいはい、
うんうん、そういう重たいテーマを扱ってるゲームって他にもなくはないんですけど、そういうゲームってすごくこの悪が強いっていうか癖が強いっていうか、やる人を選ぶっていうか、
なるほど、
結構やるのしんどいんですよね、まあ、重たすぎるんですよ、
ま
あ
まあ、おっしゃる通りですね、うん、それはわかります。
でなんかその僕みたいなめんどくさいサブカルゲームおじさんみたいな人だったらそういうの好きだからやるんですけど僕もラスアス2とか好きだし、
はいはいはい、
うん、でもそれをなんか普段ゲームとか映画とかやらないし、そんな歴史とかも興味ないしみたいな人がやったら、やっぱちょっとこれしんどいわ、 やりたくないわってなっちゃうと思うんですよね。
そうですよね。いやそれは本当そうだと思いますよね。
そうだから FF16 ってもしかしたらそういう人できるなんだ、そのテーマはすごい重いんですけど、その重たいテーマをできるだけたくさんの人にゲームとして遊んでもらうみたいな、なんかそれをテーマにしたゲーム、それをプライオリティの一番上に置いてるゲームなのかなって思ったんですよ。
いやでもそれはなんかすごい納得がいきます。なんかそうなんだろうなって思いますよ。
そうそうそう。でなんかそう思ったらなんか急になんかこの吉田さんに申し訳ないような気持ちになってて、でまあここから先はちょっと僕の妄想みたいなのも入ってくるんですけど、
はいはい、うん、
そのもしかしたら吉田さんは本当に心の底から世界を平和にしたい人なのかなってちょっと思ったんです。
ほうん、
っていうのも、ほうほう、その、まあ、癖が強くてテーマが重いゲームって、ごく一部の人しか響かないじゃないですか。
うん、うん、おっしゃる通り、ラッサースやるのはしんどいですよ。
そうそうそう、すごいニッチな層をターゲットにしてるんですけど、うん、それよりは、もっとこう、きちっとした、深いテーマを持って、たくさんの人に遊んでもらえるゲーム。
うん、うん、うん。
っていうのをやれば、FF なんかはもう巨大な IP なので、まあ、世界中の人がやるわけですよね。
うん、うん、うん。
で、その、世界中の、まあ、どっちかっていうと、だから、オタクみたいな人よりは一般ピープルみたいな人の方が人口の大半を占めてるわけで、そういう人たちにこういう差別って良くないんだよとかいうメッセージを伝えるための FF16、
はいはいはい、なるほど、
だったのかなっていうのを思いついてしまったら、なんかもうやべえこのゲームって、なんか吉田さんやべえと思ってしまって
ああじゃあそこでこう少し見え方が変わったんですね。
そこでもうなんかもう少しというかもうほんと180度ぐらい変わるぐらいの勢いで。
そうっすよね。いやーでもなんか、うん、そうなんだろうな。
だから結局このゲームは自分のためのゲームではないんだけど、
うんうんうん、
なんかもっと別のターゲットのたくさんの人に大事なメッセージを伝えるためのゲームなのかなっていう、
うんうんうん、
僕の最終的ななんか結論っていうか、いうふうに思ったらんですよね。
うんうん、いやでもなんか、そうですよね、その、アクティブタイムロアとかの話も出ましたけども、
うん、
アクティブタイムロアと、ビビアンと、ハルポクラテスと、確かにその、解説コンテンツ、めちゃくちゃ多いんですよね。
そうですね。
うんうん、
で、まあ僕の体験談でしかないから、フラットには言えないですけども、まあその機能はあったけども、 その機能を使わんでもついてこれたぜ、久々に FF って思ったんですよね。あの結構飲みやす、込みやすかったと思います。そのもちろんベアラーとかドミナントとか、うんうん、そのオリジナルの専門用語みたいなのありましたけども、
うんうんうん、
まあ別に過去作を否定するわけじゃないですけども、あの過去作よりも飲み込みやすい語り口だったなとは思うんですよ。
そうですね。なんか思ったよりも結構シンプルですよね。
うん。
その辺は、うん、あのファルシのルシの反省。
そうなんだ。
ファブラノバクリスタルの話が出てる。
クリスタリスでしたっけ？
クリスタリスでした、ね。すいませんでした。そういう神話があったんですよね。
はい。
それ、その反動もあんのかなって思いました
よ。あの、なんとか、エトっていう神様がいてだなーっていうところから入り、いるのはわかるんだけど、それゲーム中で一回も出てないみたいなことも言いながらね。
うん、
まあそういうのは、
そうですね。
ですね。
ありましたけども、村俊さんおっしゃってくれた通り、言わればすごい合点がいくというか、
あの
取りこぼされない、置いてかれないっていう、ストーリー的にわけわかんなくならないっていう意味では、だいぶ補助する体制がついていた。
そうですね。
そういうゲームでしたね。
うん、実際、インタビューとかでも言ってますもんね。なんか、とにかくみんなにエンディングを見てもらいたいっていうことを、すごく言ってて、うん、はい。で、それこそ過去の FF のまあ罪と言うとあれですけど、うんまあ、やっぱりそれこそ15とかもいろいろ言われたりするしたし、
うんすいません言ってました、はい、13も言ってました、すいません、
13とかもまあ確かに小平さんだけじゃなくてまあ世間的にも結構言われてたっていうのも自覚しておられて吉田さんは、
うんうん、
で、まあ、それもその反省とかも含めてるってのはインタビューで結構語ってて、
うんうん
うん、その過去の FF の罪を、まあ、なかったことにはできないけど挽回するというか、
うん
でかつその FF という IP を復活させるみたいなことが多分目的だったと思うんですよね、今回の16のミッションだったと思うんですけど、まあ、自分はそういう風に捉えてたんですけど、もしかしたら村重さんのおっしゃるようにその先にいろんな人に届けた上で、そういう複雑な問題を考えてもらうっていうこともあったかもしれないと。
うん。
まあ本当僕の妄想ですけどね。
まあでもなんかすごい、腑に落ちる妄想だった気はしますよ。いやー、でもそうなんだよな。実際、こう、吉田さんとかが狙った通りの人たちに届いてればいいなーとは思うんですけどもね。まあでも、まあ、
実際どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。その、うん、まあ売れ行きとかどうのこうの別にあんまり語る気はないんですけどもね。なんかこう、まあそれこそ僕はあの FF シリーズ、好きだし毎回なんかなんだかんだ言って文句言ってるしみたいなところがあるとこ、ある、ちょっと厄介オタクなところがあるんですけども。
うんうん、
まあでも、まあ別に毎回完璧なものが出てくればいいとも思わないんですけども。
はい。
その僕の中で、それこそさ、最初に話した FF 病みたいな話に戻っちゃうんですけども、
うんうん、
僕、それこそ中学校、小学校ぐらいの頃に FF って、FF っていうのは、こう、常に新しい仕組み、システムとかを取り入れて、変わり続けるゲームなんだ、みたいなことを、
うん、
それもインタビューだったのかな、何だったのかな、とかで、見たんですよね。で、それがすげえって当時思ってたんですよ。FF5 にしても、6にしても、7にしても、ナンバリングの次の数字になった時に全然ゲームシステム変わってるみたいな。うん、今回はマテリアなんだとか、何ガーディアンフォースって見ていたもう毎回思ってて、それがすごいなって確かに思ってたんですよ。映像が綺麗だっていうのは当時もありましたけども。
うんうん、
で、直近になって、その10、まあ、14は本当最近ちょっと触った程度しかないんで、何にも言えないんですけども、13もやって、15もやって、16もやってって思ってて、確かに毎回システムとかも違って、
うん、
FF 毎回目指してるものは違うなっていうのは思ってるので、
うん、
なんか16において、その FF の僕が当時から思っているスピリッツみたいなものは死んではないとは僕は思うんですよね。
はい。はい、
そこは、ね、この先もきっと、17が出るのであれば、その考え方自体はこれからも残ってほしいなって思うし。
うん、
まあ、それに、16、今回出たものが今までの流れを決して崩すものではないというか、
うんうん、
実際、 なんかちょっといまいちだなっていう気持ちになった時は確かにあるけども、全体総じて見るのは面白かったなっていうふうに思ってる気持ちの方が強いので、
うん、
多分、対外的にも別にクソゲーだっていう話は、そんなにないと思うんですよ、うん、実際のところ。もちろんなんか揚げ足取りみたいなものはいっぱい見ましたけども。
うん、
でも、総論として、プラスかマイナスで言えばきっとプラスのゲームだと僕は思うんですよね。
いや、全然悪いゲームじゃない。
うん、いや、よかったですよ。
うんうん、こんなん言ってますけど。
うん、そうそう。
全然悪いゲームじゃないとは思ってます。
お二方を巻き込むつもりはないんですけども、ある意味、ベースとして面白かった前提だから、もっとここがこうだったらなーみたいな、こう、ぼやきを言ってしまうっていうフェーズな気がするんですよね。
はい。
そこのところがね、なんかこう、否定するというわけではなく、ベース良かったよって思ってるところが、世の中的にも伝わればいいなと思うんですよね。
いや、本当僕は最終的に、すごい、僕の思いは成仏したので、本当に F16 最高のゲームだったなっていう感じになってますね。
いや、そうっすよね。いやー、でもなんか僕一個だけ今日話したいなと思ったのが、エンディングの話があって、
はい、
それだけちょっとこう、話したいなと、最後の方に話しておきたいなと思うんですけども、
はい。
はい、
それこそFF 病みたいな前置きとちょっと繋がってくる部分にはなるんですけども、
うん、
冒頭に言った通り、FF16 を遊んだ当初よりも、僕クリア後に時間経った今の方が FF16 好きだなっていう気持ちが強いんですよ。
うんうんうん、
で、それに思ったきっかけが、DLC の空の残響を遊んだからっていうのが結構影響あんなと思っていて、アルマさん遊んでないと思うんで、こう、深いところは全然話さないんですけども、
はい、
まあ、というのも僕も FF16 面白かったなって思い直したきっかけは DLC の冒頭だったんですよ。
冒頭。
で、多分村俊さんから共感は得られないっていう前提で僕は話します
よ。え？なんだなんだ。
多分誰も共感しないと思って話すんですけども、
はい、
DLC 遊び始めて、本当に30分とか1時間ぐらいのところで、別になんてことない話が最初始まるんですよ。
うん、
これは本当ネタバレじゃないレベルで話しますけども、
はい、
DLC 始めて、クライブ君とジョシュアとジルが3人で、まあなんかちょっとなんか新しいクリスタルがうんだかんだでちょっと調べに行こうって言ってお出かけするんですよね、
うん、
はい、
でそこでお出かけして、当たり前ですけども、今まで聞いたことないセリフが流れてくるんですよ、
はい、
でまあボイス付きでクライブ君が今まで聞いたことないセリフを言うんですね、
はい、
でそのセリフを聞いた時になんか僕の中で FF16 に対する好感度がギュン上がったんですよね、
うん、
でこれマジで何言ってるか意味わかんないと思うんですけども。
なんだなんだ。
そう。いや、多分マジで意味わかんないですよね。本当に、久々に声が聞いて嬉しかったっていうのが僕の、喜びの正体でして。
はは。
なるほど。
で、これをね、掘り下げると、僕って、本当僕の個人のメンタリティの話なんですけども、僕ゲーム中のキャラクターが死ぬっていう場面って結構引きずるんですよ。
うん。
まあ、特にメイン格のキャラクターが死ぬっていうことが起きるとかなり引きずるんですね。
はい。
はいはい。
特に理不尽な死に方をしましたとか、
はい、
あとなんかこう、死んだとしてもこの死に方必要あったんかいみたいなことを思うと結構長く引きずるんですよね。
うん。
はい。
で、最近、そういう引きずり方のものが結構リアルな時間経過で、消化されてくなーっていうことを最近ようやく感じるようになってきまして。
ほうほう。
それこそゲームなんとかで過去話した部分とかでいくと、FF15 とかってのがまさしくそれだなと思っていて。
うん、うん。
ああ。
FF15 のネタバレにもなっちゃいますけども。
はい。
FF15 って最後の最後は主人公のノクト君死ぬんですよ。
はい。
まあ、それはもうストーリー上、まあしょうがないっていうとあれですけども。ノクト君が、自分の命をかけないと、ラスボスを倒すことはできないっていう展開になってね。
はい。
で、まあ、そうすることによって、こう、世界は再び朝を迎えることにできるんだよ、ってか、これが、ノクトの運命なんだよね、みたいなことが、まあ、FF15 の中で語られるんですよね。
はい、
はい。
で、まあ、実際にそのまま死ぬんですけども、本当に死ぬんですけどもね。
はい。
で、なんかこう、ゲームの最後の最後では、その、改造シーンとして、ラストバトルに挑む直前に、ノクト君たちが、最後キャンプしてて、もう、ノクト君は死ぬ覚悟できたんだけど、 グラディオとかイグニスプロンプトもう一回見たら覚悟してきたはずなのになんか覚悟揺らいじゃうんだねって、うん、やっぱつれえわってお前らのこと好きだわ、みたいなことを言うシーン、はい、ゲームが終わるんですよ、
はい、
で僕そのシーンがしこたま刺さりましてね。
同じです。
いやなんか本当にしこたま刺さったんですよ。
はい、
こんなことあっていいかって思ったんですよね、本当に。なんかね。本当に。こんなこと言わせてノクト君死ぬなんてマジありえねえだろって本当に思ったんですよ。
ああ、それは怒りの方ですか？
怒り、うん、見た瞬間はマジで怒りもあったと思います。
ああ、なるほど。
怒りもあれば、こう、悲しみベースもあり、なんかとりあえずなんか自分の中でこう、その展開が嫌だっていう気持ちになったんですよね。
うん、
それが嫌だっていうのは、ノクトが死ぬのが嫌だっていうのが正体だったんですよ。今思えば本当に。
はい、はい。
で、それはなんか僕は FF15 を遊ぶ中で、ノクトくんたち4人が、まあ、あの4人がこう、すごい仲良しな友達なわけじゃないですか。
はい。
その仲良しな関係が、ストーリー上、潰されてしまうというか、もっと4人がずっと仲良く過ごせたはずなのにって思ってるのが、こう、引き裂かれてしまうっていうのが嫌だって思ったんですよね。
はいはいはい。
うん、
それが結構ずーっと残っていて、ノクトが死ぬっていうのが嫌だったっていうのが、こう、ゲーム的な結末がこう、許せなくて感情としてずーっと残ったんですよね。
はいはい。
で、まあ、これは本当、FF15 に対する思い出話でしかないんですけども、
はい。
その、ノクト君が死ぬっていうのが嫌だよっていうのが、僕の中で結構、こうしばらく残っていて、でまあ FF15 に関してはその死ぬのが嫌だよっていうのに覆いかぶさる形で結構ストーリー終盤の展開が詰め込み方が結構言いたかないけど雑だったので、
うん、
ここ作りきれてないじゃんみたいなところが多かったので、その死ぬのが悲しいっていう感情と作りきれてないじゃんっていうのがこう混ざった形でなんだこのエンディングっていうふうな気持ちに消化されてしまったというか、
はい、
っていうのがあって、まあそれこそ過去のゲームなんとかでもなんかこれをこじらせた形で放出してるんですけども
、はい、僕は FF15 やってないですけど、はい、小平さんの話何回も聞いてるんでわかります。
いやでもなんか本当にこれが僕の中で結構厳しく刺さったんですよ。で、それが、その FF15 のノクトの話も、ほんと最近じゃないかな。ようやくなんかノクト君死ぬのをなんかこう、消化できたというかね。うん。なんかこう、僕の中で、ノクト君は死んだんだけども、あいついいやつだったよなっていうふうな気持ちにようやくなったんですよ。僕はほ
ん
とね、こういうのが結構こじらせがちだなと思っていて、なんかそのゲームのキャラクターが死ぬっていうのが辛いっていうのが僕のもう、個人のメンタリティとしてあんだなっていうのを思うんですよね。
うんうん、
で、これが、FF16 でも起きたんですよ。
はあ、
で、その話の冒頭に戻りますけども、
はい、
DLC を遊び始めて30分1時間で、クライブ君が喋ってるっていうことが、嬉しかったんですよ。
なるほどね。
クライブ君とまた会ったんだなっていう感じがしたというかね。
はあ。
はあ、
でそれがDLC の冒頭で感じた、でもその正体ってエンディングの話になるんです。
はいはい、
ああ、
まあ、そういうことか。エンディングはお二方知ってると思うんで、
も
う、
はいはいはい、
ゴリゴリネタバレでいきますけども、
はい
はい、FF16 の最後の最後ラストバトルが終わってっていうふうなとこで、まあもちろん諸説あるとは思いますよ、
はい、
諸説あるとは思いますけども、僕の中ではクライブ君もジョシュアもディオンも、
うんうん、
三人とも死んじゃったんだろうなって思ってるんですよ、僕の中では。
うんうんうん、
別にこう、僕は根拠とか全くなく、エンディングを見た時にまあそう思ったんですよね。死んじゃったんだなって思ったんですよ。
はいはい、
うんうんうん。
で、死んでしまったというまあ前提でね。まあでもまあ、クライブ君って、ある意味死ぬのが分かってたかどうかは、まあ、定かではないですけども。
うん。
ああいう状況を引き起こしたのはクライブ君自身の選択じゃないですか。そうですね。アルテマを倒した後に、まあ、人が人として生きれる世界を作るために、その、世界の断りをぶっ壊すんだ、みたいなことを選択するわけですよね。
はい。
で、なんだ、ロゴスであるっていう風な力を全部使って、最後は石化してしまって、まあ、多分あの後死んでしまったんだろうな、と僕は思うわけですよ。
はい。
で、まあ、 本当死ぬ間際にね、あの綺麗な月だなジルとかっていう風に言って終わっていくわけじゃないですか、
うんうん、
あの最後がやっぱ僕としてはクライブがなすべきことをなしたというのは分かるんだけれども悲しかったんですよね、やっぱりね。すごくあの理屈では理解できるんですよ。クライブ君はやらねばならないことはわかっやったんだと、
うん、
でクライブ君自身がずっと目指してきたことでもある。そのしこたましつこく言うじゃないですか、クライブ君、あの人が人として生きれる世界を作るためにとか
めちゃくちゃ言いますよね。
ベアラーがこうされていることを許せないみたいなことをしこたまずっと言ってるから分かってはいるんですよ、
うん、
まあそういうふうなことを今しか、そしてクライブ君にしかできないってなったら、まあそらそうしますよねと、まあ、ずっとそれ目指してきたんだからやるよねというのは分かりますと、
うん、
そのクライブ君が、まあ、自分を犠牲にして世界を変えるってことはまあ分かると、
うん、
でまあ分かってるからこそプレイヤーの僕としてはクライブ君の選択ってものは尊重せねばならんと、
うん、
そう、あれ最後あれですよね、
うん、
クライブ君はこの世の神様として居座る選択肢もあったわけですよね。
そうなんですよね。
そうですね。
そ
う、
それをやらずに全てを燃やして自分もこう消えていくみたいな。
そう、は
い、
うん、ベアラーみたいなものがそもそも生まれない世界を作るためにっていう、
はい、
うんうんうん、
差別の根元をぶっ壊してしまえっていうような選択をするんですよね、
うんうんうんうん、
まあそれがまあある意味一番直接的な解決方法ですからねと、
うん、
いやー、クライブ君わかると、まあそうですよね、わかると、わかるんだけれども、まあその前後ぐらいで、やっぱりジルとトルガルが悲しんでるとこ見ちゃったから、ジルめっちゃ泣いてたからと、
うん、
で僕個人としてはクライブ君にはやっぱりね、ジルとジョシュアたちみんなともっと長く幸せに暮らしてもらいたかったんだよなと僕は思ってしまうんですよね、
はいはいはい、
クライブ君自らが選んだとしても、いやそれが叶わないのはやっぱ悔しい悲しいと思ったんですよ、
うん、
なんか、うん、綺麗な月だなとか言ってるけども、うん、まあその実際こうエンディングのムービーとしてもあの月めちゃくちゃ綺麗じゃないですか、こう
綺麗ですね、
しこたま綺麗なあの星空出るんですよね、
はいはいはい、
今までゲーム画面ずっと薄暗いゲームだなって思ってたのにここの画面めちゃくちゃ綺麗だなって思ってしまって、
はいはい、
うわす、綺麗な月ですね、そうですねって思ってしまって、いやでもクライブ君よと、その月ってこうジルと一緒に見るって約束したじゃんよっていうか、バカバカクライブ君のアンポッターみたいなこと思ったんですよね僕は。
そこでヨネズの歌がまた染みるんですよね。
いや、そうなんですよ。
そう、
ね、そう、このエンディング、そう、このエンディングずるいって思いながらね、クライブ君を許さざるを得ないじゃねえかって思うっていうかね。
そう、僕あれですよ、その2回目クリアして、
うんうん、
もう2回目クリアした時も本当号泣しながらエンディング見たんですけど泣きながらもう吉田さんありがとうごめんみたいな感じで見て、で次の日なんか X 見たら天の声のあゆみさんがなんか月が綺麗だったよっつって、ドンキの上にこう綺麗な月が上がってる写真をこう X に上げてて、
おーおーおー、
それ見てまた泣きそうになるみたいな。
あゆみさんのやつは全然 FBJ 関係ないけど。
ああ、もう、月明かりみたいな、わーみたいな感じで。
いや、でもなんかすごいあのシーン、なんかそれまでの積み上げが効いてるというか、
うん、
でもさっき茶化して言いましたけども、FF16 画面ずっと薄暗いじゃないですか。
そうですね。
なんか近年のゲームでこんなことするっていうぐらいずっと薄暗い画面というか、
うん、隠れ家とか暗いですよね。
そう。
最初の隠れ家。
そう。もっと明るくていいんじゃないってずっと思ってたんですけども、最後の最後にしこたま綺麗な月見せられて、あー、ジルーって思いながらね。
そのために暗くしてたんですかね。
いや、まあそうかどうかわからないですけども、個人的にはそこが反動としてめちゃくちゃ効いたなと思ってるんですよね。
なんか、小平さんすごい反動が来てますね、最後。
そうそう。本当に反動が来てる。あらゆる反動が最後の最後に来てるんですよね。うん、
正解かわかんないけど、すごいな。
いや、なんかこう、うん、そう、 ずっとね、あの、クライブくんが、あの、アルテマグーパンで殴るときに、こう、連打させられるシーンとかも、これこれ、吉田 P! とか思いながらずっと連打しましたもんね。
あの、エンディングで言うとあれですよね。その、アルテマ倒した後に、
うんうん、
その、ジョシュアのこの子供の時のシーンとかも出てきて、こう、なんかもう僕子供が小さいんで、またこう、なんか自分の子供ともちょっと被ったりして、こう、か、ジョシュアこんな可愛かったのに、みたいな感じでも。もう、涙涙でした。
いや、そう、そう、ジョシュアも、クライブ君も、まあ、ディオンも、死んじまって、っていうようなことになって。で、なんかその、死んじまったっていう感情が、やっぱね、僕の中でこう、もっと生きててほしいっていうか、ジローあんな風に泣かしちゃあかんっていうか、まあ、トルガルもなんかめっちゃ悲しそうな顔してる、残された二人どうなんのよっていうのが、初回ダンさん相手に話した時に、僕ここを言語化できなかったんですけども、
はい。
今になってこれだったんだっていうか、僕の FF16 辛い感がここだったんだっていうのが、こう、最近ようやく分かったんですよね。
なるほど。最後、ジルもトルガルも行かないんだって思いましたけどね。
ラストバトル行かない
です。そう、あの3人で行くんだって思いましたけど。
そう、ドミナント最強チームというか。
まあね、ジルはもう能力失ってるから、あれとして。
いや、でも、あれ、ディオンも失ってるんですよ。
あ、そっか。あ、変身はできるけど失ってるんですもんね。
確かね、力失って、それこそガルーダとかもそうだと思いますけども、失った後、命とす覚悟であれば一回ぐらいはいけるみたいな話があったんですよ。
ああ、そっかそっか。なるほどなるほど。
だからディオンはほぼもともと死ぬ気満々みたいな感じだったんですよね。
そうですね。
片道切符みたいな感じで。
まあで、多分、まあ、ジルを肯定する意味で言えば、多分クライブ君とかジョシュアが止めてるんですよ、きっとジルのことを。ドミナント、権限すると多分死んじゃうからみたいな話が多分あったと思うんですよね。だから分かった待ってるって多分やりとりがあったと僕は信じている。
そうですね。
で、なおのこと待ってると言ったんであれば、クライブ君帰れっていう気持ちが僕の中で高まるわけですよ。ジョシュアも生きて帰れって思うんですよね。
まあ、なんか、いろんな解釈最後ありますけどね。最後ジョシュアの著作ね、ファイナルファンタ
ジーの、ね、
本が残ってるのは、ジョシュアは生きてたんじゃないかとかね、いろいろありますけど。
そう。いろいろ解釈はあると思うんですよ。だから、まあ意外と生きてる説も全然あるよなとは思うんですけども、僕の中ではこう、死んじゃったよなって、やっぱ初見で思って、それにしばらく囚われてたんだなっての、
なるほど。
最近、解放されたんですよね。あー、クライブくんつって、あー、クライブくん生きててよかったーっていうのをこう DLC の頭に思って。クライブくんが
生きてるクライブくん見たみたいな。
そう、クライブくんな、そう、お前こういうやつだったよなーって、そうそうって結構ね、DLC の冒頭とか、しょうもねえ話、冒頭繰り広げてんだよ、正直ね。言いたくないですけど。なんか、ちょっとせせこましい、キャラクターたちと、おいお前ら、そのクリスタルどこで手に入れたとか言ってこう、だねーとか言われて、なんかこう、何この小物感溢れる奴らとのやりとりみたいなと思いながらね。でもそのシーンに、なんかクライブ君が、なんか、動いてる、笑ってるみたいなことを思っちゃった僕がいたんですよね。
なるほど。
なるほど。そこですね。
そこになんかね、こうクライブ君と再会できた感というか、途中話した FF15 で、ノクト死んじゃったけどいいやつだったよなみたいな気持ちに消化できたのと同じ水準にクライブ君至ったなっていう感じがあったというか。まあ、クライブ君死んじゃったんだろうけども、あいついいやつだったなっていう感じになったというかね。なんかその域に来てようやく、なんか FF16 っていいゲームだったなっていう。なんかこう、ようやくこう全てが整ったっていう感じなんですよ。
まあ僕はあれですけどね、この FF16 はとっても良かったと思うんですけど、正直ちょっと DLC はどうなのかなってちょっと思うんですけど。
言いますね。
ちょっとでも、なんかもう一個出るらしいじゃないですか、DLC。
そうですね、もう一個。名前なんだったかな、
海の王道国？
あ、そうそうそうそう、それ、それ。
あ、そうそう。多分、それなんかリヴァイアさんが出るかもみたいな話だ。
リヴァイアさん出るでしょう、みたいなね。
うん、
そっちがなんか本 編っていうか DLC のこうメインなのかなっていう感じはちょっとしてますけど、今回のやつはちょっとだいぶ小粒な感じだったので、
まあそうですね、世界観の掘り下げみたいなところが重きを置かれていたのかなというか、うん、まあでもあれプレイ時間も多分5、6時間とかなのかな、
そう、
もっと短いかな、ね、
値段も安いし、
うんうん、
ちょっと DLC で気になってるところがあるんですけど、
はいはい、
はい、
さっき自分が言ったそのマザークリスタルを破壊することへのなんか葛藤とか思いみたいなところが、うん、DLC のその空の残響で語られてると思ってるんですけど、その辺どうなんですかね、そのなんか確か
これをネタバレしていいのかなってちょっと思っちゃいますけど、
ああそこそうか、個人的には構わないんですけどなんか
人工のクリスタルが、まあ、じゃあそこだけお話ししちゃうとですね、うん、これまで通りですね、
そうですか
そっか、おマザークリスタルだ破壊するぞっていうテンションでいきますね、
ああそうなのか、
そこの葛藤は多分僕の記憶ではフィーチャーされてないかな、
そうか、
そうですね、だと思います、
マザークリスタル、あた、そう、新しい黒いマザークリスタルっていうのが始まりがあって、
うんうん
うん、なぜそんなものが存在しているんだろうかっていうところから FF16 のまあバックボーンにあたる部分のところがちょっと明かされるかなみたいなところが大きいところですよね。じゃ
あそのクリスタルどうこうというよりはあれですね、多分空の文明とかそっちの方、
ね、ああそうそうそう、まさしくですね、そうそう、うん、
なるほど、
旧時代の文明がみたいなところの掘り下げがちょっとされるというか、
うーん、そっか
そっか
ちょっとはい、
あ、ごめんなさい。あの、ゲーム本編の方で、このなんか、遺跡とかいっぱい出てくるじゃないですか。
うんうん、はい。そうですね、出てきますね。
なんか、ああいうのがもうちょっとこう、後半の方でこう、明らかになってくるのかなと思ったんですけど、意外とそうでもなかったですよね、っていう感じしません？
うんうん、まあ、そうですね。そこが語られるのかっていうと、まあ、そういうベースの世界でしたとっていうので止まってますよね。
なんか、その辺を結構期待しちゃったなっていうのと、あとなんか FF って言えばなんか飛空艇みたいな感じもあるじゃないですか、
まあありますよね、まあ、
最近の FF はそうでもないんですかね、なんか僕は結構昔で止まってるので
、15は飛空艇って感じじゃないですよね、
うん、車ですね
車ですし、あのトラ飛んでくるのもあの敵兵があれなんだったかな、魔導艇だったかな、なんかそんな感じの名前のところからの あの敵兵士がわらわら飛び立ってくるのがありますけども、はい
はいはい、
そんなにの乗り物としてはフィーチャーされないですね。
この第二の隠れ家がこう飛空艇じゃないですか。
はい、そうですね、うん。
そうそう。
あそこは。
だからなんかあのあれの瞬間になんかもうこれ後半になったら飛ぶのかなみたいな。
まあまあ思いますよね。
そうそうそう。すげえ期待しちゃって、それもちょっとこう叶えられずちょっと残念っていうのあったりありましたね。
そうっすよね。
ちょっと。なんか長くなっちゃうかもしれないですけど、自分が、
はいはい、
うん、その、今こう、最初に言ったように、
うんうん、
その低空飛行から今ちょっと分からなくなってみたいな話をしたんですけど、
うんうんうん、
その辺の話していいですか？
あ、いいっすよ、どうぞどうぞ。
すいません、ちょっともう、この際吐き出しちゃうと思って。
あ、いいですよ。
いや、なんか、その、さっき村重さんが言っておられたように、なんか、表側はすごいシンプルなストーリーじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
うん、うんだからまあそれを普通に受け取ってなんかうーんとか思ってたんですけど、
うんうん、
もしかするとそれこそ村重さんが言って言われたようになんか 裏テーマじゃないですけど表に出てきてない部分があるのかなって最近ちょっと思ってて、
うんうんうん、
でまあストーリー面でもそうなんですけど自分はクライブ君がなんかめちゃくちゃまっすぐなやつだと思ってたし、最近まで思ってたんですけど、
うん、
実は、そうじゃないというか、まあ、そうなんでしょうけど、
うんうん、
心の奥底は違ったんじゃないかってちょっと今思ってきていて。
ほうほうほうほうほう。
っていうのは、なんか、クライブ君って、それこそ表に何も出さないじゃないですか。
そう
ですね。だから隠れてる部分がたくさんあるんじゃないかと思ってて、例えば、そのラストバトルに行くときに、
うん、
ジルと会話するところで、うん、なんか、絶対帰ってきてねみたいなこと言われるんですけど、で、うんうん、クライブも、あ必ず帰ってくるよみたいなことを言うんですけど、
うんうん、
ジルはそれを嘘だと思ってるっていうシーンがなんかあったじゃないですか。嘘だと思ってるっていうか、
ありましたね。
うん、多分、 こいつ 嘘ついてるなっていうか、自分のためを思って今帰ってくるって言ってるけど、本当は帰ってこないんだなみたいなシーンがあったと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかああいう風にずっと嘘を、嘘って言うとちょっとあれかな、なんか人のためを思って強がってるというか、自分の本当の部分を出してないのではってちょっと思ってきていて、
うんうんうん、なるほどなるほど、
はい、でいつだったかな、バルナバス倒した後だったかな、
はいはい、
なんかクライブの精神世界じゃないですけどの中で、
うんうん、
こういろんなキャラクターたちが、お父さんとかジルとか、
うんうんうん、
あと誰かだ、シドとかもいたかな、なんかその辺がこうクライブに語りかけてくる、幻の中で語りかけてくるシーンが確かあったと思うんですけど、
あ、
うんうん、なんかあそこで結構ネガティブなことを言うんですよね、クライブに対して、
はい、
なんか、
はい、
お前は、うんうん、お前はがやってきたことが無意味だったんだとか、
うんうんうんうん、
なんかそんな感じのことを結構言われるシーンがあるんですけど、
うんうん、
なんかあれこそがクライブの本当のなんか真相心理じゃないですけど、
うんうん、
蓋してる部分なのかなって思うと、
うん
うん、なんかあクライブってすごいまっすぐで何のなんかものすごい純粋なやつだと思ってたけど、
うんうんうん、
本当は迷いとか葛藤を抱えてたのかもしれんなと思って、
ああまあそうですよね、そうですね、
うんうんうん、
まあ、だからこそああいう精神状態だったんだろうし、
ね、そうってなるとその自分が考えていたその迷いがなかったとかクライブに葛藤がなかったとか、
うんうん、
そういう部分がちょっと分かんなくなってくるというか、その
そうですね、
うん、いや本当は表に見えてる部分はすごいシンプルだけど、
うん、
いやもっと裏を見るとものすごいいろんなことが隠されてるんだぞっていうゲームなのかって思って、
うんうんうん、
それこそ村重さんの話にも通じるかもしれないですけど、そこでちょっと、
まあ、うん、それこそなんですけども、まあ、これも僕の勝手な妄想でしかないんですけども、
はい、
やっぱシドが死んじゃったの大きいよねとは僕は思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、もちろんシドが死ぬ前後ぐらいのところでクライブ君の目的がそのジョシュアの話からマザークリスタルの部分のところに置き換わっちゃいますけども、
はいはいはい、
シドが死んで以降って、まあ、クライブがシドを名乗り出すのもあって、
はい、
もうあいつがクライブ君が全てを決めなきゃいけないっていうポジションになるじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうなんか頼まれたら断れないっていう状況なんですよね、あいつ。
そうですね。
クライブ君って。
うんうん、
まあ、もともと断らない性格なんだろうなっていうのもありながらも、状況的にも断れないというか。う
ん、そう。リーダーとしてなんかこうね。
で、シドが生きてる頃って、またシドがリーダーでしたし、
うん、
まあ、クライブ君自身もシドに甘えることができてたんですよね。
はい。
ジョシュアが、ジョシュアが死んだのは、俺のせいかもしれないって言ってる頃、うん、あの辺って、クライブ君自身が思い悩みっていう風なところで自分を許せるか許せないかみたいなところがあって、うんうんうんうん、で自分のありのままを受け入れれるようになってシドも死んじゃってっていうところからもう、うん、まあ村重さんの言葉から言えばサイコパスになりましたけどね、ある意味で迷いを出さないキャラになったんだよなっていうふうには思うんですよね。
そうなんですよね。
なんかちょっと生き切っちゃったやつというか。
生き切ってますね、あの人は。
そう、だから、多分それがアルマさん言ってる部分にも、僕的にはそう通ずるんだろうなって気はするんですよね。
うん、なんか、それあれですね、その証拠みたいな言葉がエンディングで出てくるんですけど、
は
い、アルテマぶっ倒した後に、アルテマが言うんすよ。この、我が死んだらどうなるか分かっているのかって、クラブに問うんですけど、クラブの答えが、世は乱れ、多くの人が苦しむだろうって答えます。
そうなんですよ。
そう。で、アルテマは、それが分かっていて、やったのかっつって、
うん、
クライブは、それが人間なんだって言うんですよね。
そうなんですよ。
そう。ああ、なるほど。
そう。だからクライブは、すべて分かった上で、やっぱりやってたんだなっていうの
が、うん。そうなんですよ。そこ、
そう
確かに。おお、なるほど。
まさにそうで。
で、なんかこれ聞いたときに、なんかこう、うん、すごいやっぱ実際のこの歴史みたいな、なんか、フランス革命みたいな話だなと思ったんですけど、うん、まあ、要は神殺しですよね。神様を殺して世の中の常識がガラッと変わりますと、
うん、
でそうなると、まあ、もちろんその戦争とかが起きてたくさんの人が死ぬんだけど、
うん、
世の中が次のステージにこうシフトするみたいな、
うん、
なんかそういう大河ドラマみたいな話なんだなって思ったんですよね、これ聞いたとき、う
ん、なるほどな、いやなんか味わい深いな、
そうですね、うん、なんかもう クライブ君は多分ずっ罪の意識とかもずっとあったんだろうな。まあ、あったんでしょうけど、本当は。うん、なんか、
うんうん、
自分が思ってる以上に、
うんうん、
この人はいろいろ抱えてたけど、それを表に出さないというキャラだったんだって、最近なんか思ってきてて。
なるほど、なるほど。うん、そうですね。
そう見ると、なんかこのゲームちょっと見方変わってくるなって思ってるのが今。
一人で抱えている男、クライブ君。
そう。全部背負うって言われてるじゃないですか。
いや、まあそうなんですよね。まあそして、うん、うん、背負ったからこそ彼は強いんですよね。
そう。だからなんか、罪も、まあそれこそそういうセリフもありますけど、罪も、なんか自分の迷いとか、いろんな思い、人の思いとかも全部背負うっていうキャラクター。
うんうん、
それこそプレイヤーの思いもなのかもしれないですけど、
うんうん
うん、なのかなって思う。まあ自分は正直共感できないんですけど、クライブ君に。主人公、だからそのゲームとしてその主人公を操るプレイヤーとして、なんかこう正解なのかわかんないですけど、
うんうん、
一人のまあキャラクターとして見たときに、ああ、それなら納得できるかもなって今思って
るっていう。うん、なるほどな、
うん。
なるほどな。なんかなおのこと、いやなんかその、うん、もうもっと頼れよクライブ君って普通に思いますね。なんかね、
まあそれ
リアルに思いますね。
それジルは後半言ってましたよね。
言ってましたよね。
あなたはなんで一人で全部やろうとするの。
本当だよな。
それでも自分で背負うって言ってるんで。
あいつなあ、クライブ君な。
うん、ああ、なんかなんか繋がって聞きますね、いろいろ。
そうなんだ
な。
なクライブ君はやれるからな、やれる男だからな。
そうですね。まあ自分の自信が多少なりともあったのかもしれないですけど。
うん、
まあでももうちょっとやっぱストーリーテリングとしてはこのクライブ君の人間的なところとかを出してもよかったんじゃないかなってちょっと思いますけどね。
まあそうですね。まあ確かに今日話していく中でクライブ君の掘り下げができたな感はありますけども。
うん、
まあどうなんだろうな。そうして良くなるかどうかはわからないですけども。
うん、
プレイヤーしか見えないクライブ君の弱音とかがあってもよかったのかもなーとか話してる中で思ったりはしますけどね。ジョシュアとかジルに見せるのではない、
うん、
なんか独り言つぶやくみたいでもいいんですけどね。
そう。DLC が配信されたタイミングでなんかアップデートがあって、インナーボイスっていうあの要素が追加された。
え、マジですか？そんなの知らなかった。え？
あの、ビビアンレポートの、
うんうん、
人物相関図で、
はいはい、
インナーボイスっていう、なんか、あれ時系列順に相関図がこう変わっていく機能があるじゃないですか。うん、
ありますね。
うん、そこで、なんかボタンを押すと、その時の心の声が聞けるよみたいな。
え
ぇ、ー、知らなかった。
でもすごい短いんですよ。一言なんですよね。
あ、
だから、で、そこで、なんかそのクライブ君の本心とか聞けるのかとか思って見てたんですけど、
お、はい、
まあ正直なくて。
なくて。
だから、まあ正直インナーボイスと言いつつ、まあ結局振り返りでしかなくて、
は
あ
は
あ
は
あ、あの、そのインナーボイスのいい点としては、トルガルの声が聞こえる、聞けるとか。
え？トルガル喋るんですか？
トルガがその時何を思ってたかっていうのが表示されます。
あ、へえ。
表示される。文字で、は
い。文字で表示されます。
あ、へえ。
相関図の。
悲しかったワンみたいなのが出るんですか？
そうです、そうです。
トルガル
アイコンの下にちょっと一言って感じで出てくるんですよね。
へえ、そうなんだ。
はい。
変身できるようになったワンみたいなことが出るのかな？
そうそうそう。
あいつトルガル
みたいな。そう、そういうのが見える。機能があって期待したんですけど、まああんまりその辺は真相心理まではいかなくて、
なるほどな、
うん、思ってることぐらいのレベルなんですけど、うん、
まあ
もっと掘り下げてもてか見えるようにしてもよかったのではと思って、
どうなんですかね。いやなんか、うん、そこをまあ今日話してるみたいなそのプレイヤーで考えて補ってくれっていうのがまあ、
そう
ですね、作り手側の願いなのかもしれないですしね、何とも言えないですけどもね、
う
ん、
そうですね、語りすぎるのもちょっと良くないかもしれないですけどね、
うん、そうなんですよね、うん、そうアップデートでね、あのそれこそあのめちゃくちゃ事細かにあの弱音を吐き出すクライブ君が出てきても冷める人もいるかもしれないですからね、
だからまあその、まあ、個人的にはあの、うん、クライブ君ジル一筋なので、
うん、
あのなんか誰でしたっけ、あの女のお医者さんみたいな人とか、
タルヤ、タルヤかな、
あ、はい、タルヤかとか、うん、女闘士とか、あの戦士、うん、女戦士みたいな人とか、
うん、
なんかあの辺とこうなんかちょっと あるみたいな。で、ジルが焼きもち焼くみたいな話があったら、なんか、ちょっとこう、人間らしくて面白かったのになとか。
すごいなんか、ゲラルトさんの影響を受けてるじゃないですか。
まあ、なんか、でもすごいあれですよね、この、モブキャラみたいな感じで、いろんなキャラクターが好きみたいに呟いてるキャラいますよね。
ああ、いますね。なんか、男の人を好きなキャラですよね。
そうそうそうそう。
ああ、いますね。はいはいはい。いますいます。
ちょっと辺遊び要素があって面白かったです、
うん。そうなんだよな。いやー、でも時間的にこんなもんかな。
だいぶ喋りました、
ね。ああ、ないですね。なんか後半なんか意外と何から何まで妄想が多分に入ってるけども、意外とこう、もう考えるところの多いクライブ君話でしたね。
そうですね。ま
あ、これも、まあ、これも FF 病の一環なのかな。
まあそうかもしれないですね。
そうだと思います。
いやでもなんか、ちょっとなんか、うん、緑のある話だったな、なんか。改めて考えさせられるというか、これは DLC 第2弾が出たらやらねばならん感が出てきたな、うん。まあまあでもね、時間的にこんなもんですね。また思うところがあったらまた話しましょう。
はい。
いや、楽しかったです。
いや、楽しかったです。そんなところでね、まずはエンディング入っていこうかと思います。
はい。
はい、
作曲、編曲、音声編集、イマジナイーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はーい。
い
やー、2時間行くかぐらいまで行きましたね。
あー、いやいや、お疲れ様でした。
あー、いや、ありがとうございました。なんかこう、どうなんだろうな、聞いてるリスナーさんからして、こう、FF16 に対して、楽しかったよっていう話もあれば、ここいまいちだったなっていう話もまああったので、どう聞こえたのかわかんないんですけども、個人的には意外とこうクライブ君の内面を探る後半の話が結構楽しかったなと思いましたね。なるほど、そういう見え方あんのかってことを思いました。
クライブのゲームですからね。
そうですね。いやー、クライブ君のゲーム。いやー、でもなんかジョシュアとかも結構掘ればいろいろあったんだろうなって思うんですよね。
そうですね。あとなんかシステム面とかでも結構話したかった。
ああ、そうですね。今日システム面、ほぼいい線になかったね。確かに。
ほぼできてない。
そうだな、
うん。ちょっと語ることがたくさんあるゲームだなというのを改めて感じました。
ああ、なんか、はい、まあ、あれどう思ったっていう部分のところ、話しがいがあるゲームではあるんだな。
うん、そうですね。
多分まあ途中出た、それこそこう、ゲーム普段しない人とかから見た場合と、まあ、まあ僕も、ムラシュンさんも、アルマさんも多分そこそこゲームやってきた人だと思うので、
はい、
感じ方ってまあ多分違うんだろうなって思うんですけども、多分人それぞれゲームのストーリーもシステムも、あれが良かった、これが残念だった、もっとああだったらいいのにとか、いろんな切り口は多分あるんだと思うんですよね。まあでも、まあ、リスナーさんに伝わってればいいなと思うのは、微妙だなっていうふうな語り口になってる部分はあるはあるんですけども、
はい、
総合面としては楽しかったなっていう気持ちに包まれてるのが、ここが多分3人共通してると思うんですよね。
めっちゃ楽しかったです。
勝手そうこいたぜって思ってるのはわけではないっていうのはあるかなと思う。
それも全然ないですね。
うん、は
い、
ここはなんかこう、伝わってほしい部分であります。
こんなに考えさせられたゲームはないです。
いや、そうそう。そう、意外とこう、
ですよ、
プレイ時間以外のとこでクライブ君に時間使ってんだよな。
そうなんですよね。クライブって。
そうなんだよな。あの男を、憎めねえやつなんですよ、あいつ。
そうですね。
いや、でも僕はあれですね、こうやって今日お話しできるっていう機会をもらったので、なんかこう改めていろいろ考えた結果、なんか、FF16 大好きみたいな方向になったので。
ああ、いいじゃないですか。
いや、なんかありがたかったですね、本当に。この機会をいただいて。
いやいやいや、こちらこそありがたかった
です、はい。感謝感謝です。
同じくですね、今回の話もらったんで、最終的な、まだ微妙な感じですけど。まあ、でも、うん、うーんってところで止まらずにもっと先に進めそうな気がしてるので、はい、今回の機会すごいありがたかったです。ありがとうございます。
あ、いやこちらこそ本当ありがとうございます、うん、僕的には非常に緑のあるクライブ君話をできてね。これなんか言ってしまえばいろんな人のクライブ君との関係性を聞きたくなっちゃったもんね。
あ、
みんなクライブ君のことどう思ってるかなって
、うん、クライブをなんとかでできるかもしれない。
いやー、まあ、そんなわけでね、まあ、
第3回があるのが、今回で、まあ、この番組としてはね、FF16 コアナさん2回目になるんですけどもね。うん、まあ、3回目があるのか。DLC のもう1本出たら、なくもないかなとか思ったりもするんですけどもね。
ああ、いいですね。
うん。まあ、その、例がいつ出るか出てたかな、ちょっと覚えてないんですけども、まあ、
春ね、
遠からずだと思うんでね。
はい。
まあ、また機会があれば FF16 の話をしたいなとも思いますしね。あるいは、その、番組宛てにね、お便りというか、FF16、特にクライブくんこう思ったよとかっていうのがあればね、うん、送ってもらえれば、村俊さん、アルマさんにも共有しながらね、話していければなと思いますし、はい、言ってしまえばあれですよ。ゲームなんとか宛てにお便りもらえれば嬉しいなと思うんですけども、それこそ、アルマさんはアルマさんの番組があるので、そっちの方を聞いてもらって、例えばですけども、サイバーパンクああだったぜ、こうだったぜとかっていう、お便りとか送ってもらえれば、それはそれで僕としても嬉しいかなと思ったりはするんでね。
ぜひ、
お願いします。番組もですけどもね、はい、アルマさんの番組も含めてよろしくお願いできればなと思いますよ。
よろしくお願いします。
アルマさん、番組って、あれ、ゲームの話をさせてくれば、
はい。
どのプラットフォームでも聞けるんですか？聞けないやつとかあります？
アップル、アマゾン、スポティファイ、Google はもうすぐ終わっちゃうのかな。
あ、そうですね。Google Podcast はまあ有効期限付きですよね。
ですかね。主要なのは、で聞けると思います。はい。
うんうん。であれば、もうゲームの話をさせてくれ。
はい。
X とかではね、ハッシュタグ、ゲーバナで出してますよね。はい、全部カタカナでしたよね。
全部カタカナで、ゲーバナで。はい。
そっちの方もチェックしてもらえればなと思います。
よろしくお願いします。
そんなわけで、番組的には定型読んで終わっていこうかなと思います。
はい。
この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと、僕たちがとても喜びます。その他 SNS ではハッシュタグゲームなんとかを使った投稿もお待ちしております。番組に対する感想であったりリスナーさん同士の交流にもつながればなと思いますので気軽に使ってみてください。そんなわけで第94回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
村俊と
アルマでした。
それではまた来週。
さようなら。
さようなら。